このラジオはさ、まあ私がね、まあネガティブ界のポジティブとしてね、まあ不動のものをね、今ちょっと位置としてはね、確立してるんだけども、そんな俺が、もうネガティブ界のポジティブじゃなくて、ポジティブ界にも行ってしまった場合、どうなんだろうなーってのをね、ちょっと思いまして。これはだって、ラジオ的にさ、俺がネガティブだから、ね、ダメ人間だからと。だからこそ、日々の生活をね、このダメフィルターを通してね、それをお話しすることで、まあ面白いかなと。まあそういうスタンスのさ、ラジオじゃない。だけど、俺、少しね、ポジティブになれるような、そんなことがちょっとありまして。別に、ね、女性が、何かね、女性絡みの話があったとか、なんか、いい仕事に就けそうだとかね、お金がすげえ入ってきたとかね、そういう話じゃないんだけどね、ちょっと気持ち的な問題で、ポジティブになれそうかなっていうことはちょっとありましてね。まあ、これはちょっとラジオのね、ちょっと後半にでもちょっとお話ししたいと思うんですけども。なので、ただね、俺がこうやってポジティブになっちゃう場合、ラジオ的にはどうなのかしらと、ちょっと思ってしまうところがあって、悩むところだよねと思って。ポジティブになって、ね、成功して、幸せになったら、どうですか？そんな奴の話を聞きたいのっていうところじゃない。今聞いてるリスナーさんたちはね、まあ半分人の不幸を見て笑ってるところもあると思うんだよね。まあこいつ本当にダメだなと。ね、まあそこが面白いみたいなところもあるだろうし。ね、あとは、まあ、ね、自分よりひどい奴がいる。ねえ、これで明日も仕事頑張れるみたいなさ、そういう風に聞いてる人もいると思うし、でもしくは、ね、俺のね、別に、俺が別にポジティブになろうが、ね、どうなろうが、関係なく、普通に、まあ、楽しく聞いてくれているっていうね。そういうのもいろいろあると思うんだけど。ただやっぱり、俺のね、このラジオのスタンスとしては、まあこの6年間ぐらいやってきた中で、思うのはやっぱりネガティブというか、そういうフィルターをかけて喋ることが面白いし、それを望んでくれてる人が多いのかなとは、そう思ってはいるんだよね。なので、このまま俺がね、ポジティブな人間になってしまったら、あまり良くないんじゃないかななんて思ってはいるんだけど、それをね、私、今後どうしていこうかな、みたいな話をね、多分、今2月ね、中旬ですけども、まあ、2月の後半、3月入るぐらいまでにね、俺はどういう人間にこれからなっていこうかみたいなね、そういう壮大なね、今無職ですからね、考える時間いっぱいありますから、まあそんなのをね、少し考えて生きていこうかななんていうところがありましてね。それで、まあその第一歩ではないんですけども、まあポジティブになるネガティブのままでいる、まああまり関係なく、ちょっともう少し自分に素直にね、なってみようかなっていうのがありまして、まあ私、最近ね、例えば、婚活とか行った場合には、ね、あなたの性格、ね、あなたの長所は何ですかとかって言われたら、最近のブームとしては、あ、八方美人ですと。ね、そういう受け答えをすることが、まあ、多々あったりするんだけども、まあ、八方美人って書く人もいないしね。で、現に、まあ、長所でもあると思うんだよね。短所か長所かっていうと、まあそんなのはね、人によって受け方は違うからちょっと難しいところありますけども、まあ八方美人でその人の輪をそこまで乱さないしね、まあみんなにいい顔するみたいなね、裏では悪いこと言ってるみたいな、そんな感じではあるけども、まあ八方美人でねやってますよということなんだけど、もう俺八方美人やめようかなと思って、やっぱもうジョジョ俺は八方美人をやめるぞっていうね、そんなレベルで八方美人やめようかなと思ってさ、まあ、とは言っても、まあ、すぐにはね、やめられませんから。まあ、四方八方っていうぐらいですから、四方美人ぐらいでね、行こうかなと思って。だから、八方美人って言うと、もう本当にもう四方八方全部にいい顔するみたいな感じだけども、四方美人ぐらいだったら、まあ、ちょっと嫌いなやつとか、苦手なやつにはもういい顔しないで、まあ、普通、ね、そんなに苦手じゃないやつ。ね。と、普通の人、あと好きな人たちね。その辺には、いい顔はしてね、行こうかななんて思って。なので、今まではね、このラジオやるにも、いろんな人に聞いてほしいと。でも、なるべく、どんな人にでも、まあ、聞いてほしいなっていうことでやってたけども、もう、そうじゃないんだなって、ちょっと気づいて、本当に、もう嫌な人、嫌な人っていう表現もあれだけど、はもう、ちょっとスルーしようと。で、 俺のこのラジオをね、好きって言ってくれる人をもっともっといっぱい取り込んでいこうというふうにやっていこうかなと思って。もちろん、俺のことをね、まあ、いじったりとかするのもあると思うよ。ね。それはさ、いいじゃない。愛があるじゃない。いじりに愛があったりとか、ね、冗談で言ってたりとかさ。そういうのもいっぱいあるから、そういうのは全然いいんだけども、本当に、わ、これはちょっとくっさーみたいな、いう人もいるわけじゃない。そういうのはね、もうスルーしていこうかなっていう感じで、あと、もう最近ちょっとラジオのね、番組自体も長くなってるから、すべてのお便りは読んでいくっていうスタイルではなくてね、その中でもちょっと読みやすいお便りだったりとかね、少し厳選しないと、もう、このラジオ自体が、このまま進んでいくと3時間4時間のね、もう毎回スペシャルかっていうね、ぐらいの放送枠になってしまうので、まあその辺もね、今回そういう気持ちを改めてということでね、まあラジオのね、そのお便りの数、少し読むのを減らしちゃったりとかね、毎回ね、ちゃんと書いてくれってね、それを書いたら大体読んでもらえるからってね、書いてくれてる人多いかと思うんだけど、まあそこはね、本当申し訳ないなと思うんだけど、まあ少し厳選して読ませていただきつつ、さらに、くっそ嫌なやつの、ね、そんなね、言うなよって話かもしんないけど、やっぱし、いるっちゃいるじゃない。ボディーブローに愛がない人とかさ。で、もうそこのところまで、俺もういい顔する必要はないよね、と思って。もうどうぞご自由にと。ね、昔、松屋のね、牛丼の、なんか営業の人も言ってたし、営業だかわかんない。偉い人もさ、食べたくなかったらどうぞ、みたいなね。それで大変な経営状態になっちゃいましたけども、私もちょっと吉野家にね、学んで、聞きたくなかったらもうどうぞっていうね。もうそういうスタンスで行くしかないなって。その代わり、まあ、好きだとかね。面白いとか言ってくれる人たちには、ちゃんと返していきたいし、さらに、やっぱりね、もっともっと聞いてもらいたいなってあるからね。そういう人たちをどんどん広げていきたいななんていう、ちょっと、ね、やることはさ、少しマイナスっぽいことをやるけどさ、気持ちポジティブでしょ。どうなの？こんなポジティブ野郎がやるラジオ、よくないよね。もっとネガティブにね、本当は言ってほしいと思うんだけど。まあ、そんな感じでね、いろいろと決意表明しつつ、まあ、今日はね、少し盛りだくさんな感じでお話をしていきますのでね、ちょっとお時間でいただければと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジ、パーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあ、そんなわけでね、あまりもうね、なんかいい顔ね、するのはやめようと。まあ、いい顔する方が楽っちゃ楽なんだよね。俺もなんかその争い事とかあんま好きじゃないからさ、なるべくね、うまーくみんなをね、丸くしていきたいところあるんだけど、もうそういうのもやめましょうというね。ちょっと決意を、少し自分を曲げちゃうところあるのかもしんないけど、まあ、司法美人ぐらいやってれば、そんな変わんないでしょうよと。ね。影響はないですよって。本当に嫌なやつをね、何人いるかわかんないけども、それだけちょっと、さよならっていうだけだってさ。あとは、まあ別に今まで通りね、いい顔するわけだから、そんな変わんないんだけど。まあそんなね、感じでやっていきますんでね。最悪なラジオが始まったってみんな思ってると思うんでね。そうなんですね。そんなさ、俺もね、神様ではないからさ、もう人間としてね、ちゃんと頑張っていこう。今までもしかしたら、ね、ちょっと崇拝していたね、ちょっと神様のね、生まれ変わりじゃないかということで毎週ね、だったら聞かないといけないということで、ラジオ聞いていてくれたね、そんな信者的なね、盲目になってる方がいらっしゃるかもしれないけど、すいません、実はね、人間だったんですよってね、もう、ハゲた34歳の無職のおっさんだったんですよっていうね、まあそういうことでね、まあ今日もやっていくんですけども、今日はね、まあ話すこととしては、まあ大きく分けて一応3つありましてね、一つが、さっきちょっとアイドルマスターのね、ちょっとイベントに行ってきましたから、ちょっとその話したいなっていうのと、あと今回、広島旅行行ってきたから、広島旅行のお話、まあ、 いつもね、あんまその旅行のお話面白く話せてないから、まあその辺もね、うまくやっていきたいなっていうところと、あと今日メインが一個あるから、これはちょっと聞いてほしくて、一つ本のね、ご紹介をしたいなと。エロ本の紹介じゃないですよ。ね。武田、ね、広光先生の、なんか、新刊が出ましたとか、そういうんじゃないからね。で、俺が書いた本ってわけでもないんだけども、ちょっと、なんだろうな、自分に自信がない人とか、あと、なんだろうな、そういう自分を肯定できないというかね、自己評価が低いというか、そんな人がいたら、ぜひちょっとこれ読んでほしいななんていう本が一個あって。で、今までちょっと俺が読んだそういう手の本の中で、一番ちょっと良かったから、この話をちょっとできたらがっつりしたいなと思ってんだけど、ただな、こういうのがっつり話しすると、あんま面白くなくなっちゃうから、まあ、さらっとお話はするけど、ちょっと熱はね、熱いかなっていうところもあるので、ここだけちょっとね、聞いてほしい。じゃあ先にそれ話しろよって言うんだけど、まあね、ちょっと他の話もいっぱいしたいのがあるからね。で、お便りも結構いただいてるから、まあそんな織り混ぜながらね、お話ししていきたいと思います。で、そんなんで、お便りの方もね、お待ちしてますんでね、お時間ある時にちょっと送っていただければと思うんですけども。で、お便りに関しては掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちら、ラジオ用スレその6というね、ところにお便りいただきますか。あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net。radio@doutei.net。こちらまでお待ちしてます。で、あと、ホームページ。右上のところにね、メールフォームってありますので、そこからでもね、メール送れになっております。で、リアルタイムであれば掲示板。で、事前にいただけるんであればね、メールでいただければと思います。まあ、そんなね、感じで、まあ、サクサクとね、お話をしていこうとは思うんですけども、まあ、早速ね、じゃあお話として、先ほどですけども、本日ね、アイドルマスターのちょっとイベント行ってきまして、で、これが、1年前に公開されたアイドルマスターのね、劇場版があったんだけども、これの、打ち上げパーティーっていうのがね、ちょっと今日開催されまして、まあなんで1年経った今打ち上げパーティーやってんだって話なんだけども、まあね、そんなのがありましてね、これなんだろう、初回限定版とかなのかな、のブルーレイのね、ものを買うと、そこに応募券が入ってて、で、応募して、当選した人しか、まあ、いけないんだけど、まあ、当選したからといったって、まあ、お金かかるんですよ。このチケット、こちら、全席指定で5940円。で、さらに、入場時にドリンク代別途500円ね、かかりますから、6440円。まあ、かかってるんですね。ブルーレイ買って、ね、しかも抽選でね、当選するしないがあるのに、さらにお金を6440円かけるというね、さすがプロデューサー様たちと思ったんだけども、俺もね、まあ知ってたよ、アイドルマスターっていう存在は知ってたし、まあゲームセンターでね見たこともあったし、あとはその後はニコニコ動画とかでね、いろんな動画が上がってたりとかして、まあ結構好きだったんだけども、ね、そんな自分自らがなんかやったりとかってのなくてさ、で、まあ、アイドルマスターのアニメ版からだよね、ちゃんと見るようになって、で好きになってってっていうね、で劇場版もちゃんと映画館で見てね、で涙を流してというね、まあ、そんな、まあ、にわかね、アイドルマスタープロデューサーでね、頑張ってはいたんですけどもね、今回見事当選してしまったということでね、行ってきまして、東京はゼップ東京ですね、行ってきて、夕方16時会場の17時開演だったんですけども、まあ俺も初めてゼップ東京なんていうねところに行きまして、こんなライブとかさ、そういうのなかなか見に行かないからね、俺もね、であまりこういうアニメ系のイベントとかも行かないのでね、まあ、なかなかこういうのも新鮮かなと思ってね、よかったんですけども、いやこのねイベントでかいのよ。その会場がでかいとかじゃなくて、会場はね多分ね1000人ちょっとぐらい多分入ったんじゃないかな。あ、ちゃんと椅子とかもあってね、スタンディングではなくてちゃんと座ってだったんだけども、でこれただこの1000人あぶれちゃった人がいるよね、他のね、みんな熱狂的なプロデューサー様がいるからさ。で今ね 今というかまあさっきまでなんだけども、その全国で、シアタービューイングっていうのかな、その劇場で映画館とかでその模様を中継して、で映画館でその、まあ、ZEPP 東京やってるね素晴らしいイベントの方を見れますよというところで、全国40何箇所で同時で見てる人数で考えると1万何千人がもう一緒に見ているようなイベントだったらしいね。だからさ、やっぱし現場でね見ているってのはすごくレアでさ、俺もねこれ参加する前に、例えばだけどもこのチケットねダメよオークションとかに出したら、だけど出したらいくらぐらいになるところなのかなみたいな、まあ、調べちゃうところもあるじゃない。調べたらさ、まあこれピンキリだからわかんないけど5万6万7万ぐらいしてたりするんだよね。まあわかんないよ、そのなんかいい席なのかもしれないし、まあ見た限り ほぼ俺と変わらない席だったりはするんだけど、だからよくわからないところはあるんだけども、まあプレミアムチケットだよねと思って、そんなん俺が行ってもいいのかしらみたいなところもあったんだけどさ、まあなかなかね行く機会もないですからと、で行きまして、でまあ楽しくねイベントは参加して、で無事終わったんですけども、いやーほんとねやっぱり毎回同じなんだけども、そうだね、盛り上がれなかったよね。すげーみんな盛り上がってんの、サイリウムみたいなの振ったりとかしてさ。でも俺そのホームページ見たのね、そこにはなんかサイリウムとかはなんかあんま持ってこないでください的なところが書いてあった気がしたんだよなと思って、今回打ち上げパーティーっていうね、そのタイトルの方が、ザ・アイドルマスタームービー輝きの向こう側へ打ち上げパーティーっていうね、まあそういうわけだから、特にそういうなんかライブイベントとかそういうんじゃなくて、皆さんお疲れ様でしたっていうね、でみんなで作り上げた作品だからみんなでねお疲れ会しましょうよ的なノリだったっていうねところと私認識してるんだけども、だからなんかそんなねなんか激しめのライブがあったりとかもね、まあ多少なりとも歌あるかなとか思ったけども、サイリウムとかもなんか書いてあった気がすんだよなと思って、あんま持ってこないでください的なね。でもみんな持ってる、みんなバルログになったよね、指と指の間にねサイリウムいっぱい挟んでやってたけどさ、まあ中にはいたよ俺みたいなやつ、俺の目の前の人と、あとはその前の、ちょっと斜め前ぐらいの人、まあパッと俺が見た限りこの俺含めその3人ぐらいは乗りたいんだけど、ノリノリになりたいんだけども乗れず、サイリウムも持っていなくて、そんな感じだったね。その前、俺の前の人に関しては隣の人にねサイリウム貸しましょうかみたいなこと言われてたっぽいんだけど、いや大丈夫ですみたいな、そんな感じになってましたけども、まあなかなかねこういう人たちもいるんだよ、恥ずかしいんで多分ね、もっとノリノリになった方がいいかなと思うんだけど、でもやっぱし思うのは、行ってさ、でいつもはさ DVD とかさブルーレイとかでさ見たりとかするじゃない、あこんな感じなんだライブとかコンサートっていうのはつってさ、で会場すごい盛り上がってるな楽しそうだなって思うじゃない、でも自分が行ってもやっぱその傍観者じゃないけどもさ、実際中に入っていけなくて、まあ腕組んでベガ立ちするしかねえなっていうのはあるんだけど、で今回すごいそのステージとその席が近かったのね、ほんともう例えば皆さんね学生さんだったね頃もあると思うし、今聞いてる人も学生さんもいるかもしれないけど、朝さその体育館とかでさ朝礼とかあったりするじゃない、そういう時にさ校長先生が朝なんか話したりするじゃない、そのレベルだよね、だもうちょっと近いかもしれない、だからもう一番前のそのステージのね一番前のところから、俺今回列が、1回13列だったのね、だから本当にもうクラスで言ったらもう一番前のところから13番目のねところですよ、私内藤ですからね、だいたいその名前の順だと13番目14番目とかですからね、だからもうほぼ学校の頃校長先生の話を聞いていたあんなぐらいの距離感でライブを見てね、もう近くにはいるわけですよ、私が好きな声優さんたちがさ、ミンゴスかわいい、ヌーさんかわいいね、であとは朝倉あずみちゃんかわいいとね、そんなのもありましたけど、でびっくりしたのは今回 アイドルマスターって、まあオリジナルというかね、あのメインのキャラがいますけども、他にもさ、今アニメでやってるシンデレラガールズとか、あとは他のアプリでやってるね、その、ミリオンライブってあったりするんだけど、でミリオンライブのキャラがね、何人か今回あの映画版には出てたのね。でそのミリオンライブに出てた、まあ、キャラの声優さんたちも今回は来てて、でその中にさ、あれと思ってね、ミリオンライブでね、あの今回バックダンサーとして踊ってくれてたね、あの声優さんたちも今日来てくれてますってね、あどうぞーって入ってきた時に、あれと思って、天宮そらちゃんいるんだよね。今もう大注目、大プッシュな剛力彩芽か、もう天宮そらちゃんぐらいのご利用し具合の、まあね、天宮そらちゃん、まあ いっぱいやってますよ今ね。まあ最初はね、なんだっけ、一週間フレンズね、の女の子やってましたけどもね、今だと7つの滞在のね、エリザベスとかね、やったりしますけども、まあ今推しも推されるね、そんな人が来ちゃうんだと思って、生天宮そらちゃんね、見ちゃったりとかしてさ、おーと思って、そらちゃん来るんだと思ってね、まあそんなんね、でちょっとテンション上がっちゃったりはするんだけどもさ、いやそのぐらいもう本当になんつうのかな、もうそう声優さんとね、俺たちの距離がすごい近いからさ、そうやってライブとかしてくれるわけじゃない。歌も結構何曲歌ってくれたかな、3曲ぐらい、3、4曲歌ってくれたのかもしんないけども、あとはね、トークがあったりとか、まあイベントがあったりとかいろいろあったんだけど。で、思うのはさ、盛り上がんないとダメだよねって思うよね。例えばね、あんだけ近いから、そんななんて他人事じゃなく感じるんだよね。その、コンサートとかさ、でっかいステージとかだったらさ、別に、なんか別にその空間の中のただの一人っていうだけでね、あんま関係ないなと思うんだけど、そんだけ近いとさ、なんか、例えば、自分がステージに立った場合とかっていう風にも考えられちゃうぐらい近いわけ。でさ、例えば自分がよ、そういうステージに立ってさ、歌とか歌うわけじゃん。みんながみんなベガ立ちしてたらどうよって腕組んで、ね、ちょっとニコニコしてるかもしんないよ、お客さん。ニコニコして、ちょっとリズム乗ってね、あの、足ぐらいはね、パタパタしてね、リズム取ってるかもしれないけど、いやいやと、ね、これはちょっと地獄だろうと。俺がステージ立って、ね、もう、ペガサスファンタジーを歌ってるとするじゃない。そうしたらさ、みんな腕組んでね、ちょっとリズム乗ってるぐらい。いやいや、待ってくださいよと。俺がもうセントセイヤーって叫ぶときにはみんなも一緒にセントセイヤーって叫んでよみたいな。そういうのあるじゃん。それと一緒でさ、やっぱりね、そうやって人気声優さんとかね、もう本当にアイドルマスターって今回 10周年なんだよね。そのぐらいの人気コンテンツだから、そういうの関係ないかなとかってあるかもしんないけど、いや、ね、やっぱりそういうライブとかっていうのは盛り上がらないとダメだよねと思って。なんか会場の一体感とかさ、そういうこともあるのかもしんないけど、それ以前に、その演者っていうの、そのステージに立ってる人に対して、失礼っていうこともないけど、向こうも心細くなっちゃうよね、そんな、なんか、あれ全然盛り上がってないみたいな、滑ってんのかしらみたいな、ね、なるかもしんないから。そういう意味でね、もうちょっと盛り上がった方がいいよねって思ったりとかもするし、で盛り上がれないんだったら行かなくていいんじゃないかななんてね、本当はやっぱしね、リアルなね、本当にもうだから超近いからね、俺もメガネかけて目悪いからさ、なかなかね、例えばそういうところ行っても、あちょっとちっちゃいなみたいな、よく見えねえなとかあるけど、超よく見えたもんね、みんなすごい可愛かったもんね。だからさ、まあなんかね、行けたら行きたいんだけどさ、でただ行ったところでそんな盛り上がれないからさ、まあちょっとね悩ましいところではあるんだけど、俺だったらブルーレイ見てくぐらいがねちょうどいいのかなとは思ったりはするんだけどね。でさ、でそのまあアイマスのイベントに関して、まあそんなんでね、すごい楽しかったんだけども、最後にね、これもうもしかしたらこれそのシアタービューイングね、劇場での映画館でね、見てた人は知らない話かもしれないけど、これはもう裏情報だけど、まあ、調べてもらえばすぐ出てくると思うんだけど、まあ、最後の最後に、まあ、来場者にね、 まあプレゼントではないけど、そのなんか抽選会みたいなのやったんだよね。そのまあ来場者のところに、なんかね整理番号みたいなね、書いてあって、でこれでまあビンなんていうのビンゴ大会的なやつね、この番号の人みたいな、それでまあちょっとしたね商品が当たったりとかっていう、最後ちょっとそんなのやったりもしたんだけども、でさ、その商品がかなりレアな商品が多くて、で俺思ったんだけどさ、本当の本当にレアなの、もうレア中のレアで、いやいややばいでしょそういうのはっていうぐらいのレアなものがね、いっぱいそういうプレゼントで用意されてたんだけども、でもさ、もう俺もさずーっとこのね何時間ぐらい3時間ぐらいね、2時間半とか3時間ぐらいイベントあった中で、もうさ全然乗れなかったわけよね。で周りの人もさ、俺が乗れてないの知ってるわけじゃない、こいつ乗り悪いみたいな、カスかよみたいななってると思うんだけど、でこれでもしそのレアなねプレゼントが俺に当たっちゃった場合、やべえなと思って、その別にねくれるっていうものは欲しいですし、俺もだってアイドルマスター好きだからさ、ただ自己表現がね苦手だからさ、まあおどおどしちゃって何もできないけども、好きだよ本当にアイドルマスター、じゃなかったらねそんなブルーレイ買わないし、ね、チケットもね当たってもいかないですよね。だから当たったら本当に嬉しいんだけど、なんか申し訳ないなって感じになっちゃって、いやちょっと当たんないでくんねえかなみたいなね、この思考本当は良くないんだよ、ね、いいじゃないって、好きだったら、ね、遠慮なくもらえばってなるんだけど、でもそれにしてもさ、本当にみんななんていうの、俺よりも本当に好きじゃないアイドルマスター、だからなんかね、やっぱり例えば俺に当たっちゃったとしても、本当にこれを大切にしてくれるっていうか、そういう人に譲りたいなって思っちゃうぐらいみんなの愛というか熱がね強かったから、いやー俺には当たんないでくれみたいなね、そんなんなっちゃったりとかしてさ、だからもう少しねその愛ます愛をねちょっと高めてから参加するっていう方がいいのかなとかね、あとこういうまあ実際のイベントは本当にその俺の好き具合は人に負けないぜっていうぐらいになっておかないと、何かとちょっと精神衛生上良くないかなみたいなね、そんなこともちょっと思ったりとかはねしまして、でね、まあもしかしたらね、そのシアタービューイング行ってた人いるかもしんない、ね、その現場の方はそんなのあったのかよって、ずるいじゃねえかって言うかもしんないけど、いやお金払ってますからね、でっかいのね、本当にもうお金無職でお金ないのにね、チケット代5940円プラスドリンク500円、あともうブルーレイのね、そのなんかボックスみたいに買ってるからね、いいでしょうと、ね、しかも俺当たってないしみたいなねところですからね、まあその辺はね多めに見ていただけたらと思うんだけど、他にもねこれは調べないと多分出てこないと思う、調べても出てこないかもしれないけど、帰りにねちょっとすべてのプロデューサー様の方にねちょっとしたねプレゼントがちょっとありましてね、まあこれはあんま言わない方がいいのかもしれないから、まあ知りたい人だけはねググっていただければね、まあ出てくるかもしれないので、本当に素敵なものをもらってね、まあそんな帰ってきて、まあ会います、よかったなと思ってね、本当に声優さんたちも可愛かったなみたいなね、そんなんでねなんか曲も良かったし感動したなと思ってね、あとはやっぱし本当にこれからねそういうの参加した時にねもうちょっと頑張れるようになりたいなと思うんだけど、もうアイマスでねそんなに盛り上がれなくて、で昔の言ったねなんかアニメのさなんかアニサマライブとかね行って、ジャムプロジェクトってとかでもねベガ立ちするっていう男だから、多分何をどこに行ってももうベガ立ちするしかないと思うんだよね、だからベガ立ちしてもいいところにしか行かない方がいいんじゃねえかなと、その小田和正のさね、なんか座って聞くね、しんみり聞くライブみたいなさ、そういうのでちょっとね冗談とか言ったらははみたいなさ、そんなで、あと手拍子ぐらいはするからさ、そういうのじゃないとなんか気が気じゃないというかね、そういうのもあるんですけども、まあそんなんでね、すごく良かったなっていうね、まあそんな、素敵なアイマスのお話ですね。で、あとね、今週話すことは、ちょっとお便りもね、見ながらなんですけども、お便り来ていれば見つつ、そうだね、あ、 ありますね。じゃあちょっとアイマスの関係が今お話しして、今お便りもいただきましたから読みましょうかね。ラジオネーム今にさん、パルさんこんばんは。サイリウム持っていなかったら腕を上に上げて周りの人に当たらないように振っていればいいよ。俺はサイリウムやペンライト忘れた時はそれやってるからっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。振れないんだよね。あの腕をっていうかもう手をさ、肩よりも上に上げるのが恥ずかしいんで、なんかあの別に四十肩とかでね腕上がんねえとかそういう話じゃないんだよね。肩よりもね上にね手を上げるっていう行為がすげえなんか自己主張してますみたいなね感じになっちゃってさ、恥ずかしくなっちゃう。だから本当にもうおへそのあたりで手を叩くぐらいなっちゃうんだけど、これが良くないのはね、舞台から見ている声優さんたち一生懸命やってて、で俺たちに楽しんでもらいたいなってやってるのに、その舞台からだと俺が手叩いてる見えないんだよね。よくないよねと思って、だから見えるようにちゃんとね楽しんでますよっていうことを表現しない、こっちも向こうもね、あの頑張っててね、こっちにアピールしてくれてるから、こっちもアピールしていかないといけないんだよね。そういうことなんだよなって思ったのはもう途中からだから今更できませんっつってね、まあ最終的にもみんながフッフー言ってるのにね、すいません その時は手拍子をちょっとやめますみたいな感じになってたからちょっと辛かったんですけどもね。今後そうだな、でも、恥ずかしいんだよな。おじさん何歳なのよ、なんでおじさんになって恥ずかしがってんのよって、おじさんなんだからもう恥ずかしくないでしょと。34歳で恥ずかしがり屋のおじさんって何それキモいみたいななるからみたいなねところあるんですけど、まあ今後はねハードル高えな、サイリウムとかペンライトとかな、もう手を上に上げることがねちょっとハードル高いから、まあでも今後はねもしこういうの行くんだったら失礼だからね、その周りに失礼もあるけど、そのね舞台の上にいる人があの人なんか楽しめてないのかなみたいな思われちゃうのは一番良くないからね、それを思われない程度のなんか盛り上がり方を見せないとって思うよね。例えばだけどさ、さっきも言ったけど俺がステージ上にいたらって話あったけどさ、例えばこのねラジオのなんか公開収録とかやるとするじゃない。で、ちょっとした箱を借りてさ、俺がステージの上でねもう座って、でじゃあこれからねラジオやっていきますよなるときに、もう前にはさお客さんがまあ入ってるとしようよ、いっぱい100人入ってるとしようよ、ね、どうやったらこのラジオでリアルタイムでね100人も来るんだって話なんだけどさ、まあ、来るとしようよ、ね、物好きがいると思うよ。そうした時によ、みんながみんな腕を組んでなんかうなずいてるだけだったら、おっとやべえすげえ滑ってるってなるもんね。だったらまあでもねラジオだったらねちょっとしたところで笑いが起きたりとかするかもしれないし、でも拍手とかないもんね。やっぱし腕組みながらはははははみたいなぐらいかな。ちょっとツッコミみたいなね入れてくる人もいるかもしれないけど、そんなぐらいだもんね。でももうちょっとね盛り上がってくれたりとかするとやっぱりいいよね。みんながみんなウィンウィンだよね。現場も楽しくなるしね。まあ、そんなことをね、ちょっと思ったりしましたっていうね。そういうちょっと意識改革もね、今日のちょっとライブ行ってね、思ったかなーってところ。じゃあ、あとね、今日お話しするのが、広島旅行の話をね、したいと思ってて、で、ちょっと一個ね、お便りいただいてるか先に読もうかな。お便りが、どれかなー。ラジオネーム168番さん。結局、パルは一連のリスナーの書き込みを単に、腹パン食らった程度にしか思っていないようだが、自分の人生で努力も工夫もしないで夢だけ語ってりゃそうなるわな。女性解体新書のコーナーとか初めてやってるが、女が一人居酒屋に行ったりバーでシャレオツなものを食ったりするのもモテる工夫みたいなもんだろ。お高く泊まった女にすら劣るお前が、シャに構えた、シャに構えて言いたい放題しても日モテの哀れさがにじみ出るだけだぞ。個人的な意見だが、最近恒例のパルがどこどこに出かけたという話とかスペシャルウィークに喋られても面白くねえんだよな。 どうせ今週は広島オフ会に行って食べまくった話とかするんだろう。そんなもん長時間ダラダラ喋られても話術もないし、何のひねりもないし、つまらん。そんなことよりダメ人間ならそれを極めてみるってのも童貞ネット的には面白いんじゃないか。例えばラーメンならぬ自分のザーメンを、食ってみる。かっこた、確か誰か提案してたかとか、リスナーからアマゾンギフト券もらってんだろ、もっとラジオの中身に反映しろよ。自腹でちょい高そうおわ珍しいオナグッズ買ってラジオでレビューしてみるとかよ。それもただ使ってみただけじゃダメだ。自分なりの切り口で、続ければいずれその手の企業からパルにレビュー依頼来るかもしれないだろ。他は毎週のネタ向けに、週刊誌のアダルト記事を童貞っぽく切ってみるとか、童貞ネットって看板掲げてるんだから、ただ時間と放送回数を稼ぐんじゃなく、もっとそれらしい独創性のある放送を、試行錯誤してやれや。パルがダメ人間だってことを批判してるんじゃなく、ダメ人間の座に居座ってのほほんとしているてめえの態度が気に入らないってこった。リスナーは具体策を提示してくれないと。誰かのコメントに書いてあったので、俺なりに具体的にフィードバックしてみた。これを単なるディスと切り捨てるならそれで結構、長文失礼というね、ことで、で、その後もう一個ね、ちょっとお便りいただいてましてね、同じ方。広島オフ会に参加された方がさっきの米を見て、気分悪くされたら申し訳ないが、オフ会の話がつまらないという意味ではなく、リスナーとオフ会したんなら、次の週パルが薄めて喋るよりも IC レコーダー持参で参加者と一緒にラジオ収録するとか、主役としてただ行くだけじゃなくて MC として内容が濃くなるように自発的に企画考えてやれやってことですというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあね、そんなお便りいただきましてね、私ちょっとね読みたかったところはもちろんね全部ご意見いただいてこれ全部お話はしたいなと思ってるんだけど、一番ちょっと読みたかったところは最近恒例のねパルがどこどこに出かけた話とかね、そんなのを喋られてもねあんま面白くねえんだと、そういう話だよね。結局ねどこどこ行って食べまくったとか、それをね長時間話して終わってしまうというね、そういう話になってるよねっていうご意見があったので、今回の広島旅行に関してはあんまりねじゃあ俺も本当に思ってた、面白くないんだよ。前にいや面白いっていう人もいるよ、もちろん旅行とか好きだよとかね、だから人の話聞いててもね、あなんか風景浮かんでくるなとかね、そんな私も話術ないですけども、あと行ったことある人はね、あそうそうとかあるかもしんないけど、個人的に俺が求めるラジオ的なところ、その理想とするラジオ像としてはあんま面白くないんだよなって思ってて、出雲旅行とかいや本当に面白かった、行って面白かったし思い入れもあるわけだけど、長いね、だいたい内容こういう話っていうのは時系列で話した方が面白いんだけど、時系列長いね。なのでもう今回の広島旅行に関してはもうサクサクね話して終わりにしようかなと思って、大体の流れとね面白かったこと3つぐらい言って終わりでいいんじゃないかしらとね思ってさ、でそんなんでちょっと広島旅行行ってきたんですけども、お日にち2月10日から2月11日1泊2日だね。お金はね、その航空券ね、その往復とあとホテルがついて 18,900 円、結構安いんだよね、激安だと思うんだよね。で行ってきましてね、まあ目的としてはまあ無職でね何にもしないでね毎日時間が過ぎていってしまうからこれじゃ良くないと、なので、私今年日本三景のどこかにねちょっと行こうかなと思っていたので、まあ本当は夏に行こうと思ったの、まあ動くのがね夏の方が俺好きだから、だけど今のね時期何もしないんだったらもったいないから、じゃあもう今行っちゃおうということでね、日本三景の一つ、広島はね宮島、秋の宮島、厳島神社、こちらにちょっと行ってきましたから、でまあそこがね観光できればあとはどうでもいいので、広島といったらね美味しいものが多いのでね、まあ基本食い倒れと、ね、そんな感じでまあ行っては来たんですけども、でこれ10日にさ朝早いのよ、もう安いさそのプランだから の航空券も時間選べなくて、電車、あ、飛行機が成田空港なんだけど、朝ね、8時45分ぐらいに出発なのね、飛行機。で、35分ぐらい前には空港にいなくちゃいけないらしい。だからまあ8時ぐらいにはもういなくちゃいけないんだよね、ほぼ。で、そうするとさ、成田まで結構遠いんだよね。まあ、いろんなね、行く方法はあるんだけどさ、早く行く方法とかね。高いんだよね、成田エクスプレスとか、東急なんと、なんか、わかんないけど、そういうのはいっぱいあるわけでしょ。京成スカイライナーか、ね、あったりするんだけど、ちょっと高いんだよね。なんでこんな激安で組んでるのに、電車賃が高くなっちゃうんだってなるからさ。まあ、普通に鈍行というかね、一番安いので行こうとしたんですけど、そうすると、すんごい朝早いの。まあ、5時半ぐらいには起きないといけなくなっちゃうんだよね。だから前の日早く寝なくちゃなと思ったんだけどさ、これ、旅行が10日11ってなると、火水なんだよね。火水っていうことは、もう帰ってきたら、もうすごい遅くなっちゃうの。だから、ラジオのアップもできないじゃない。そうすると、よくねえなと思って、じゃあ、ねえ、旅行行く前にラジオアップしなくちゃいけないじゃんって思って。で、そんな作業をしてたらさ、もう、夜はどんどんどんどん過ぎていって、午前2時。やべえと思って。5時半に起きなくちゃいけねえのにってね。もう2時になっちゃって、やべえやべえってね。もうで、ちゃんとね、ラジオもアップしたから。じゃあこれで寝ようと思って。寝たんだけどさ、いつも寝るときにさ、まあラジオ聞きながら寝るんだよね。伊集院さんのラジオね、ちょっと録音したやつを聞いたりとかするんだけど、まあ、たまたまその日は、俺のラジオをね、自分で聞こうかなって思っててさ。で、聞いてたんだけどさ、これが今回、いつもだったら超寝つけるのに、なんだろうな、ボディーブロー食らいすぎてる回だったからかな。全く寝つけないんだよね。で、結局2時ぐらいに布団入ったんだけど、もう一睡もできず。で、もう5時半になっちゃったから、起きるしかねえし、つって、もう一睡もしないで、広島旅行のね、始まりっていう。まあ、そんな、いつも通りのね、踏んだり蹴ったりなんですけども。で、そんなんでさ、で、まあ、成田空港ね、まあ、なんだかんだうまくちゃんと行けましてね、着いたんだけど、俺前にその出雲旅行行った時に使った空港は羽田空港だったんだよね。で、成田空港って俺初めてだったの。で、もう羽田空港のイメージがあったから、まあ、ちょっと早めに着いても、結構、なんだろうな、ゆっくりできるというか、ね、その空港内も綺麗だし、なんか、暇だったら見るところもあるし、で、ちょっとお茶するところもあったりとかして、とか思ったんだけど、まあ、俺のね、今回使った飛行機が、格安航空チケットっていうの、LCC ってやつを使ったから、そこのフロアが、ちょっとおかしかったのかもしれないけど、成田空港ってこんなゴミなのと思って。羽田が綺麗すぎて良すぎたのかもしれないけど、成田ってこんなんなんだとかっていう風なすごい印象があってさ。で、そんなんでさ、なんだこれやと思って、なんかま、もうね、広島着いたら美味しいもん食おうかなと思ったんだけど、その前にちょっとやっぱし、飛行機の時間もね、1時間半ぐらい乗ったりとかするから、お腹空いちゃうなと思って、で、何か美味しそうなのないかなとか思ったら、もう本当に売店でクッソみたいなね、サンドイッチしか売ってなくてさ、なんだこれやと思って。でも食わなくちゃなと思ってさ、一応買って食ってさ、なんだこれと思って。で、そんなんだったんだけど。でさ、その俺今日多分一番広島旅行の関係で話するのが、その LCC 格安航空機、格安航空チケットっていうところをすごい話したくて、前に出雲旅行行った時、まあ比較としてはね、本当にもう俺飛行機で一人旅なんてのはもう出雲旅行しかやったことないからね、まあ、これと比較になっちゃうんだけども、前は多分ANA かな、もしかして JAL でどっちかだけど、まあそういうね、まあちゃんとしたところを使って行ったわけで、今回はその LCC って安いところでスプリングジャパンっていうね、ところの航空機をね、使ったんだけどさ、いやこれはもちろん安いから何にも言えないけど、もうね、怖かった、すんごい怖くて。まあさ、よくね、そういう安いところのやつって、まあ、まずはその空港のね、中でも一番端っこの方に、ね、受付があったりとか、で、そこで受付してから飛行機に乗るのも、本当はさ、だいたいね、そこから普通に歩いて、で、直接 飛行機に乗ったりすると思うんだけど、まあ、安いところだとね、まあ、こっからまずバスに乗りますと。バスに乗ってその飛行機の近くまで行きますよって。で、バスも5分ぐらい走ったりとかね、それあったりとかしたんだけど、まあこのバスも途中でトンネルくぐったりとか、どこ行ってんだよとか思ったんだけど、でさ、バスでさ、近づいてってさ、その飛行機のところ行くんだけどさ、飛行機ちっちゃいんだよ。おい、セスナかと思って。まあ、セスナかは言い過ぎかもしれないけど、前に乗った飛行機は多分でかかったんだろうね。こんなちっちゃいの乗るのと思って。怖えーと思ってさ。で、パッと見ね。で、中乗るじゃない。乗ってさ、俺窓際だったんだけどさ、羽っていうのかな。それ見れるじゃない？ちょっとボロいんだよね。こんななんかボロいのか。こんなんで空で飛んでさ、壊れないのかなみたいな。ちょっと怖くなってきちゃってさ。もう本当になるべくだったらもう LCC 乗りたくないなーみたいな気分になってきて。でももうね、チケットあるし、もう乗っちゃってるし、ね、このまま飛び立つしかないんだけどとか。でもさ、やっぱりその命を預けるところじゃない。だから、ほんとね、少し、ま、ほんとは電車が良かったんだよ。JR で来たかったんだけど、高い、ね。電車は高いっていうのと時間もかかるから、まあ、飛行機って選択になっちゃうんだけど、遠いからね。なんだけど、だったらさ、やっぱり本当に命を預けるものだから、そこ少し、やっぱいい飛行機っていうの？ LCC じゃなくて、JAL とかね、ANA とか。それだってさ、不安は残るわけじゃない。だけど、そこお金かけていいところかもしれないねってね、ちょっと思ったりとかしてさ。で、そんなちょっと不安を抱きながらもね、飛行機飛び立つんだけどさ、すっごい揺れるんだよね。前に乗ったのはでかいから安定してるのかもしれないけど、今回ちっちゃいから、ちょっとしたことですげえ揺れんの。怖えと思って。で、揺れるだけだったらまだね、我慢できんだけど、もう機内の音がすごいの。なんか、何の音だろうね。もうすごい音ずっとしてんの。多分その空気が当たってる音とかね、そういう音かもしれないんだけども、もう耳が痛くなるような、この音をずっと聞いてたら難聴になるんじゃねえかっていうぐらい音がしてんの。怖すぎんだろうと思って。で、前乗ったそのね、飛行機が、そんな全然音とか気になんなかったからさ、こんなんなのと思ってさ、怖えと思って。で、たまたま、俺、カバンの中にね、耳栓入ってたからさ、耳栓取り出して、耳栓するしかねえのって。したら、まあ、音はね、しなくなったから少しは落ち着いたんだけどさ、いや、怖いよ、もう、外の風景見たらなんか羽がちょっと壊れそうになってるしさ、ね、もうなんかボロボロだし、で、音はすごいしでさ、怖くて怖くてさ、本当にもうなんか生きた心地しないっていうか、そんな感じでね、まあこれはもう行きも帰りもね、まあそんな感じだったんですけども、ほんとね、LCC、飛行機苦手だよとかね、高いところ苦手だよって人いたら、そんな安い方がね、いいけど、ちょっと怖いかもしれない。耐えらんないかもしんないから、そういう人いたらね、で、LCC 乗ったことないよって人いたら、まあ怖いもの見たさでね、乗るか。でも、ね、やっぱし、乗り続けないといけないからね。なので、まあその辺はちょっとお金かけてね、いいのに乗るか、電車で行くとかね、そんな風にした方がいいんじゃないかしらとね、そんな風に感じましたっていうところで、まあ一番ね、今日熱が入ったね、お話だったんですけど。で、そんなんで、まあ無事ね、広島着きまして。で、広島ってさ、俺、あんまイメージなかったの。まあ、広島って言うとなんだろうね、やっぱしお好み焼きぐらいだよね。あんまイメージないのね、広島のイメージが。だけど、その一応地方じゃない。だいたい、まあ、東京とか埼玉東京神奈川ぐらいはまあまあ栄えてますよ。だけどそれ以外の都市っていうのはまあ栄えてると言ってもほどほどでしょうよと、そんな気持ちもまあ少しあったかもしれない。っていうのもその前に行った出雲旅行の時に松江ってところに行ったんだけども、松江はまあ、多少ね、結構都会っちゃ都会なんだけど、でもやっぱり、その地方の方の都会ってこういう感じかな、みたいな、ね、ところがあったの、正直ね。 でも、本当に過ごしやすそう、過ごしやすいし、またね、松江とか、まあ松江とかだったら住んでもいいかなって思ったぐらいだったんだけど、でも、そんななんか大都会って感じじゃなかったのね。まあ栄えてるよねっていう感じだったんだけど、広島大都会なんだよね。びっくりしちゃって。俺も今池袋住んでますけどね、東京。池袋負けてんじゃないかなって思うぐらい、広島大都会なんだよね。超高層ビルとかがないってだけであって、普通のビルいっぱいあるし、で、こっちにあるようなものは全部あるし、で、街も綺麗だし、で、なんかチンチン電車みたいなのね、走ってるらしいよみたいな話があったの。路面電車みたいな。おいおい、路面電車かよと思って。こっちだと、都電荒川線ってのがあるんだけど、まあ、ボロボロの普通にチンチン電車なわけよ。もうどうやって乗ってもいいかわかんないぐらいで、まあ、乗ったこともないんだけど、ああいうの走ってんのかよと思って、便利だけど、田舎だなみたいな、ちょっと思ったんだけど、全然違うよね。とある科学のレールガンとか、とある魔術のインデックスとか、ああいうなんか学園都市に走ってそうな、そんな列車が走ってんで、街中を。なるほどと思って、くっそ都会だなと思ってさ。いや、そんなんで、まあすごいカルチャーショックというかね、もう、広島、すげえ都会。ね。なんだけど、お好み焼き屋さんばっかりみたいなね。そのギャップが面白いよね。なんか、文化と、その、もともとある文化と、その、最先端というかね、発展してるってところが、なんか入り混じってるっていう感じがね、すごくて。まあ、いろいろね、前もって調べてはいたのよ。そういう食べ物はね、美味しいっていうから、どこのお店行きたいなとかね、少しは調べてたんだけど、調べる必要ないぐらい、まず、広島空港、の中にもお好み焼き屋さんもいっぱい入ってるし、で、広島駅行っても、広島駅の中にお好み焼き屋さん何個あるんだろう？最低10個はあったよね。10個以上はあるんだよ。だから、別に広島空港をね、着いて、で、そっから広島駅行って、で、広島駅からも広島空港帰ってもいいぐらい、もうここのね、空港と駅だけで、もうなんか食べたいもの、広島名物は全部食べられるぐらい、しかも選んで有名店のは、だそのぐらいもう充実しててさ、だからすげえなと思って、まあ、ちなみに広島空港からね、広島駅まではね、もうバスしか通ってなくてね、バスで45分ぐらいかかるというね、なんだこの遠さはってあったんだけども、まあ、そんなね広島、まあ、ちょっと俺のね、なんか先入観が結構ねありましたけど、全然違った。大都会で、大都会の中にお好み焼きだらけということで、で、まあ、ついて早々はね、まあ、お好み焼き食ったりとかもしてね、で、今回の目的の日本三景、宮島行ったりとかもしてさ、で、まあ、そんな感じで、普通に、楽しく、ね、過ごしましてね、それで、まあ、食べるもんは、まあ、食べたんで、まあ、ざっと言っとこうか、何を食ったかぐらいはね、何食ったんだろうね、まず、ついて、お好み焼き、みっちゃんっていうね、ところ、なんか有名だって言ったから、それ食って。で、その後に、宮島行ったから、もみじまんじゅう、揚げもみじまんじゅう食って、で、焼きガキ食って、で、穴子丼みたいな、穴子ご飯みたいな、食って、穴子飯か。で、食って、で、その後は、夜はちょっと飲み屋に行って、美味しいもん食べて、お酒飲んで、で、次の日朝から、アンデルセンっていうね、パン屋さんが、まあ、多分全国展開してるかと思うんだけども、広島にあるのがね、本店らしくて、まあ、そこで朝、ランチ食っ、ランチっていうか、まあ、モーニングをね、食べて、で、つけ麺食ってね、で、またお好み焼きを食って、みたいなね、そんな感じで、もうなんか、超食いまくってた感じだったんだけどもね。その辺はツイッターなんかでね、ちょっと写真とかも上げてますからね。まあ、気になった人はね、ちょっと見ていただけたらと思うんだけども。まあ、そんな食い倒れな旅だったんだけども。で、宮島もね、行ったし、まあ、大体ね、ノルマ達成なんだけども。もう一つ最後ノルマがあって。一応今回、広島行くことになって、まあ、現地の、ね、広島住んでる方の、その、まあ、そういうリスナーさんがいらっしゃる。なので、広島オフ会を、ね、やろうということになっていまして、で夜はその飲みに行ったんだけども、もうオフ会ということで飲み行きましてね、でちゃんと時間通りにね来ていただきまして、お二人ありがとうございます本当にね、 一応もうどこまで言っちゃっていいかわかんないですけども、お一人は35歳ね、妻子ありと、そんな人がね、もうちゃんとね、俺みたいに無職じゃないですよ、しっかり働いてる人ねが来てくれて、であとは、22歳社会人ですよ、もう来てくれてさ、ね、この世代のね、ちょっと、ね、年齢差がちょっとあれですけども、まあそれもね、こういうラジオのオフ会っていう、まあ醍醐味なのかなってところで、で、来ていただいて、まあお二人もね、すごくいい人でさ、いろいろお話聞かせてもらってさ、で、楽しくね、もう美味しいもん食って、ね、本当美味しいもんね、なんか、もともとちょっと友人が広島旅行をね、最近行ったって話で、この店美味しかったよって言ったから、その店ね、一応予約をしてね、で、まあ行ったんですけども、ここでね、穴子の、その穴子が有名なんだよね、広島ね。穴子と牡蠣なんだけど、今回穴子のね、珍しく刺身とかね、穴子の白焼きとかね、ちょっと豪遊してしまいましてね、最後お会計大変なことだったからね、すいませんと思ってね、もうこんなね、もうわざわざ集まってくれたのに、なんだこれみたいな、なんでこんな金額いってんだみたいなね、なってましたけどね。まあそんなね、ちょっと豪遊してしまいましてね、申し訳なかったんですけどもね、すごい楽しかったんですけどね。で、でこれも1日目なんだけども、2日目どうしようかなみたいなところもあったの。ただあんま決めてなかったんだよね。まあそのもう宮島行ったからもうノルマ達成してんだけど、あと行ってもその城があったりとか広島城があったりとか、あと原爆ドーム見たりとか、あと美術館とかあるからね、まあそんなん見て終わりかなぐらい考えたんだけどさ、で、あとご飯に関してはどこあと行ったらいいんだろうっていうねところもあって、正直一番最初に食べたお好み焼きがですね、あんまり美味しくなかったんでね、って美味しくないわけじゃないんで、多分俺にあんまり合わなかったっていうか、俺が思い描いていたお好み焼きの美味しいものの像とちょっと離れてたんだよね。広島のお好み焼きってこんな感じなのかとか思ったんだけど、その現地のね、そのオフ会したそのリスナーさんにいろいろ聞いたら、いやそこよりもこっちの方が美味しいっすよみたいなね、そういう話をいろいろ聞いてさ、それで、もうオフ会しつつ、もう途中からはもうなんつうのかな、明日のプランのね、もう相談会になったんだけどね。まあ、それで、そのさっき言ったね、パンのアンデルセンとかもね、いや、ここ本店なんすよってね、ここちょっと行ってみてくださいとかね、あったりとか。あとは、広島はね、つけ麺が有名らしくて、広島つけ麺ってあるらしくてね、で広島つけ麺だったらここですよとかね、あったりとか。で、お好み焼き屋はここだよね、ってね。で、地元民で、うん、そこ美味しいですよね、みたいなね、話になったら、じゃあここ間違いねえな、ってね。そんなんでね、本当に聞いてよかったなと思って。もうその最初に食ったお好み焼きのイメージのままだったら、あんま広島ってそんな美味しくねえかなとかって思っちゃうところだったけども、行ったところはね、五右衛門っていうねところにそのおすすめしてもらって行ったので、結構いろんなとこ入ってる、空港にも入ってるし、いろんなデパートとかにも入ってたりするんだけど、で五右衛門はね、美味しくてよく行きますよみたいな言ってたから、行ったら五右衛門は美味しかったね。ただ最初に行ったみっちゃんってところは、あんまりその俺の思ってたその理想のお好み焼きではなかったんだよね。もしかしたら広島のスタンダードはそっちかもしれないけども、まあ教えてもらった五右衛門ってところは、その俺の思い描いているお好み焼きの美味しい進化をしていった形なのかなってね、ところがあって、まあでも美味しくてね、本当に教えてもらってよかったと思って、でそんなんで、でまあそのね、オフ会も無事終わってさ、みんなでね LINE 交換したりとか握手とかしたりとかしてね、本当今日はありがとうございましたっつってね、で、まあ、なんだかんだでね、その日ホテル、まあ、戻るんですけども、でホテルもさ、結構その格安のね、プランの割にはいいホテルがまあチョイスされててさ、アナクラウンなんとかとかっていうホテルなんだけど、結構でかいのよ。22階建てぐらいのやつで、結婚式とかもできて、結構いいところなの。で、結構安いのにいいところだなと思って。で、オフ会始まる前にね、一応チェックインだけしといたんだけど、その時にさ、あ、パル内藤様、ようこそいらっしゃいましたと。 で、パルナイト様は喫煙されますか、それともお吸いにはなりませんかみたいな言うから、あ、吸わないっすって言ったら、あ、わかりました、ちょっと今ねお部屋をお調べしますねって言って、あれパルナイト様、ちょっと今ですね、こちらのホテル22階建てのね、かなりこの辺だと高い部類に入る、高級なホテルなんですけども、パルナイト様、ちょっと私、ここのホテル22階建てなんですけども、そこの20階の、ね、もう、なんかセミダブル的なお部屋がですね、ちょっと空きまして、プラス1000円払っていただけると、こちらのお部屋ご案内できるんですけども、もちろんね、これは、VIP な方にしかご紹介してなくて、パル内藤様だからご紹介してるんですけども、いかがですかねみたいな言われて、あー、いや、いいっす、みたいなね。俺、その前の日、一睡もしてないから、どうせホテルね、帰ってきてもすぐ寝ちゃうだろうからと思ってね。いや、いいっすですね。もう貧乏旅行なんで、1000円もね、高くできないんですよね。俺、無職なんですよね。で、まあ、悲しいかなね。10階の部屋だったんだけども、20階のね、その、セミダブルみたいな部屋行ったらね、多分すごかったんだろうね。プラス1000円でね、行けたんですけどもね、別に一人でね、寝るのに、もうベッドが広かろうがね、狭かろうが関係ないからね。でも部屋で見たらね、本当にまあ、一部屋なんだけどね、そのシングルのベッドが置いてあるその一部屋なんだけども、俺今まで泊まった、その一人旅で泊まったホテルの中ではすごい綺麗な、やっぱりところでさ、で、お風呂とかも、別にね、大浴場とかってわけじゃなくてね、普通に中についてるお風呂入るんだけど、そのユニットバス3点ユニットでね、便器とかね、ちゃんと浴槽とかね、同じ部屋にあるんだけど、広いんだよね。本当にちゃんと足伸ばしてゆっくりできるような浴槽がついてるし。いや、こりゃいいな、綺麗だしなと思ってね。アメニティもね、しっかりしてるし、というところでね。で、そんなんでさ、そんな素敵なホテルにね、ちょっと酔っ払いながらね、オフ会終わって帰ってきてさ、でもちょっとせっかくだからね、ホテルにいるからさ、いいホテルだからさ、ゆっくりしたいななんて思ってさ、湯船にね、そのお湯張って、ちょっと本でもね読みながら、だから本でも読むか、まああとはネットをね、全然その旅でねネットしてないから2ちゃんのまとめでも見ながらと思ってね、それでまあその湯船に、浸かりながらね、ちょっとスマホでもねピコピコしようかなと思ったんだけども、やっぱり寝てないんだよね、俺もさ。もうすぐに湯船入って速攻でなんか眠気が来ちゃって。危なくスマホをね、湯船の中にね、落とすところ。で、もう、ただもう落とせないから、なんとかかんとかで外にスマホを置いて。だけど本当に眠くてもう動けないの。でも、だんだん気づいたら、12時ぐらいには帰ってきて風呂入ったんだけど、気づいたら2時になってんだよね。どんだけ入ってんだよと思ってさ、もう危なく溺れるかと思うぐらいもう眠気来ちゃって、やべ動けねえと思ってさ、でまあなんだかんだ頑張って、これじゃまずいなと、死んでしまうと思ってさ、なんとか抜け出して体拭いて、もう体拭くのも精一杯よ、眠くて体動かないんだもん、何これと思って、でもう布団の上行ってね、でバタン球なんですけどね、本当にね、まあ、疲れてたよね、本当その宮島はね、あんまり行かないね、旅行に行ってね、朝からも恐怖で LCC で恐怖受けてさ、で宮島行って飯食うだけ食ってさ、でオフ会してさ、オフ会楽しいけどやっぱ初めて会う人たちだからね、緊張してるしっていうね、いろいろあって疲れ切っちゃって、でそんなんでね、でまあまあなんとかかんとかでちゃんと眠りにつきてさ、で次の日はまあ普通にその教えてもらったね、食べ物食べて、であとは行くところはね、一応行って原爆ドームと、あと広島城かな、行って、で他はね特にもう回る時間もあんまなくて、まあ遅かった夜のね、そのフライトも夜8時の便かなとかだったから、すごいまたね2日目もすごいゆっくりすることができたんだけど、まあそんなんで、あとはもうね、いっぱい食わなくちゃいけないって部分があってさ、食ってはなんかうんこして、食ってではうんこしてみたいな、そんな感じだった、ね、待って、ね、食うとやっぱお腹痛くなってきちゃう、どんどんどんどんさ、なんつう、入ったら出ちゃうってところあるからさ、押し寿司みたいな感じでさ、わかんないね、そんな感じなんだけどさ、だから今回うんこ8回ぐらいしてっかんね、前の出雲旅行もそうだったね、結構うんこしてんの、だから ほんとね、一人旅じゃないと無理だなーって今回ね、そういう痛感したんだよね。どうしても食ったらもうトイレ駆け込むみたいなね、そんなところあったから。そんなんでね、もう本当に、まあ、美味しいものいっぱい食べられてよかったんだけど、食べなくちゃいけないっていうノルマもね、なんか自分の中にあったから、飯食って、じゃあ次の店って。でも、ね、すぐ食えないからさ、2時間ぐらいは空けないとなーって。じゃあその間なんとか歩いて観光地向かってお腹空かせようみたいな。そんな感じでね、頑張っていましたからね。まあ、そんなこんなでね、まあ、楽しく、広島旅行ね、行けたかなーと思って。で、まあ、帰りはね、まあ、お土産なんかを買ってね。で、お土産もね、これ食べてた方がいいですよっていうのがあってさ。みんなもみじまんじゅうとかね、よく知ってると思うんだけど、それがね、なんか、生もみじっていうのがあるらしくて、別にもみじの葉っぱをバリバリ食うわけじゃないけどもさ、その、なんかまんじゅうじゃなくて、なんかその周りのね、層が、ちょっともちもちしてるみたいな。そんな皮で包んであるみたいなね、その、もみじまんじゅうがあってさ、これ、おすすめというかね、食べてた方がいいですよって言われたから、それも買ってきたりとか。あとは、その現地で飲んだね、日本酒なんかをね、ちょっと買ってきてね。まあ、ちょっと、友人にでもね、ちょっとお土産でと思ってね、靴買ってきたんですけどもね。まあ、そのうちね、ちょっと渡したいと思うんですけども。まあ、そんな感じでね、まあ、楽しく、広島旅行も行ってきましたから、まあ、ぜひぜひ、そうだね。ただ、やっぱり、観光というよりは、美味しいものを食べに行くっていう感じで、行くと広島はいいかもしれないね。まあ、宮島も良かったんだけども、言うほどなんか、すごい感動するとか、そういうわけではね、あんまなかったからね。一応日本三景の一つということで、まあ、これからもね、日本三景、あと二つあるからね、松島。あとは、天の橋立て。ね、この後二つちょっと残ってますから、まあ、死ぬまでにね、日本三景は全部見ておきたいなってのがあるからさ。だから、この二つはちょっとね、近いうちに行こうかなと思うんだけど、最近多いんだよね。死ぬまでにやらなきゃみたいなことをやってんだよね、多く。だから、死ぬわけじゃないですよ。だけども、なんか気持ち的にね、なんか死ぬまでにやらなきゃみたいな、やっておかないと死ねねえなみたいなことをね、なんか一つ一つね、クリアしていってるなみたいな。そんな感じちょっとありましたけども。まあ、そんなんで、ね、楽しく旅行もできたかなというところでね。で、そこでなんですけども、二日目、ね、ちょっとお便り、先にいただいてたら先読んどこうかな。お便りあるかな？ない。ね。広島旅行の関しては特にお便りなしということでね。まあ、そんなもんでしょうよ。ね。だって、あんま面白くないっていうね。そういう、まあ、前情報ありましたからね。でも今回このぐらいだったらいいでしょ。ね、広島旅行のお話もね。で、まあ、そんなんでさ。で、広島旅行中に、ちょっとね、二日目、まあ、暇だったんだよね。行くところも行っちゃって、で、お腹も空くまでどうしようみたいな。で、もう街をブラブラするみたいな感じだったんだけども、そこでたまたま、本屋さんに行ったんだよね。で、本屋さんで、なんか、ね、ちょっと暇つぶしに読める本ないかなとかね、いうのがあって、で、そこで見つけた本なんですけども、これがね、ちょっと運命的な本をちょっと見つけまして、いや、タイトルだけ先に言っとこうかね。本のタイトルが、好きなことだけして生きていくっていうね、本なんだけど、俺はね、正直、この広島旅行ね、もちろん日本三景、いいよ。で、美味しいものもいっぱい食べられたし、で、オフ会をしてね、本当に素敵な人たちと出会えたなってあるんだけど、これももちろん大事だしね、良かったんだけど、この本、好きなことだけして生きていく。この本と出会うために、広島旅行行ったんじゃねえかな、ぐらいの、ちょっといい本に出会って、で、これをね、今日はね、熱く喋っていきたいと思ってるんだけど、もうすでに1時間喋ってるっていうね、そういう話なんだけどさ、ただ、これ、ちゃんとね、伝えておきたいんだよね。まず、こっからそんな長くなんない。熱く話すけど、俺が、なんかいっぱい話すと薄くなっちゃうから、ね、さらっと話すんだけど。一応ね、好きなことだけして生きていくっていうので、書いてるのが、心理カウンセラーの、心屋仁之助さんっていう人で、なんかテレビとかにもね、結構最近出てるらしいんだけど、まあ私ね、アニメしかね、ちょっとテレビ見ませんからね、ちょっと存じ上げなかったんだけども、 この本が良くて、何がいいのっていうと、俺そういうの説明するの下手じゃないって思うんだけど、あのね、どんな人にまず読んでほしいかなっていうのがあるんだけど、あの自己評価がすごい低い人とかいるでしょ。まあ、俺なんだけどね、自己評価が低いとか自信が持てないとか、なんかうまくいかないなとか、毎日辛いなとか、そういう人を読んでみてほしいんだよね。この手の本って俺も結構読んでるのよ。で、前にもね、たまにラジオでね話したこともあるかもしれないけども、中村天風先生っていう人がね、まあ、書いてる本とか結構いいよとかおすすめしたこともあったと思うんだけど、多分みんな言ってることって一緒なんだよね。こういうなんていうの、あの自己啓発っていうのかな、そういうお話の本ってだいたい言ってることは一緒なんだけど、みんな言い方が微妙に違うんだよね。で、それで結局あの言いたいことと終着点ってのは多分近いものがあるんだけど、この俺が今回おすすめしてる本に関してはすごく俺が分かりやすいというか理解しやすい、そういう言葉で書いてくれてるのかもしれないけども、一番来たんだよね、がっつり。で、これを読んで、それでちょっと今日のね、そのラジオの冒頭の話に戻るんだけど、俺ちょっとポジティブになっちゃうかもしれないなっていうのはそういうことでさ、なんかこの本読んだら、なんか、ネガティブじゃなくなってくるんだよね。なんか、そう、自信がね、持てないとか、そういうのあるじゃない、やっぱしさ。だけど、そんな自信持てなくもないし、自己評価ももっとしてもね、いいんじゃねえかなって思えるところが多々あって、で、ただ、これに関して、まず、買ってほしいんだけどね。あと別にこれ、なんか宣伝とかってわけじゃないんだけど、定価がね、1200円。で、プラス、税がかかるんだけど、で、基本的にはよ、このラジオ聞いてる人、全員、もう買えよと。まず買えよと。で、マイナスなことはないよ。どんな人でも。何かしら、例えば、こういう風にしていけば、ね、こういう風にして生きていくと心がね、楽なんだとかね。あとは、あ、俺はもう全部こういうの実践してるけど、これ分かりやすく書いてあるなと。周りの人でね、なんかちょっと大変そうな人いたら、紹介してあげるにはすごいいい本だなとかね、そういうのあったりとかすると思うんだけど。ただ、まず、100% 買ってほしい人とか、買っても平気な人っていうのは、そうだな、一人暮らしをしている社会人は、これはもう買っていいです。買っちゃって問題ないし、損しないし、いいと思うんだけど、そうだな、実家暮らしとか、あと家族がいるとか、結婚してるとか、ね、奥さんいる、子供がいるっていう人は、ちょっとわかんない。あんまり、これ絶対いいよって読んでよって言って、読んで、変わっちゃうかもしれないわけよ。なんか、そのさ、この本のタイトルだけで考えるとね、ちょっと極端なタイトルにしてるからね、ちょっとキャッチーなね、ちょっとフックがかかるような感じになってるから、好きなことだけして生きていくっていうね、内容、これは、いろいろと解釈があるんだけどさ、これを本当に悪い解釈、なんか自分の都合のいいように都合のいいように解釈しちゃうと、家庭崩壊しちゃう可能性もなくはないよねと思って。普通はそれを読んで、そういういろんな解釈があるよねと思って、で、こういう方向から見た感じとね、違うところから見た感じとか、自分の中でも言ってることをいろいろ分析しながら、で、その中で落とし込んでいくわけだけど、もしかしたら本当に片方の自分の都合のいいところにしか目がいかなくて、それで解釈を全部していっちゃうと、家庭崩壊とかあるよねって、ちょっと怖いんだよね。だから、もう手放しでおすすめってのはできないんだよね。だから、まあ、別に一人暮らししてて、独身だったら、で、社会人とかだったらね、全然問題ないの。別に自分が変わろうがさ、周りにあんまり影響ないから。だから、一人暮らしっていうかね、まあ普通に独身ででいいね。独身で、で、社会人の人が、まずは 100% 買ってほしいんだよね。で、学生さんとかになると、若いから、 この内容をまたその変な風にね解釈しちゃうと学校辞めちゃうとかね、そういうのあるかもしれないし、だから道間違っちゃう可能性もあるから何とも言えないけど、ただ学生さんもね、普通に受験勉強とかしてね、問題なく大学行くとかね、そういう人はいいと思うんだけど、本当にもうなんかつれーよ毎日と、このパルさんのラジオがなかったら俺も死んじゃうよみたいなね、そういうねぐらいなんか追い込まれてるとか、そういう人いたらこれ読んでほしいなーと思って、もしかしたらその自分の解釈の仕方によってはすごいなんかそれを読むことで追い込まれちゃうって人もいるかもしれないけど、いろんな角度から見てもらうとなんかいいかなっていうのがあってさ、なので内容的にはねどうなんでしょう、どこを話したらいいのかなってあるんだけど、まあそうだな、ただ俺がこれをねいつも思うのはさ、俺自己評価すごい低いんだよね。だけどここがねなんか自分の評価をあえて別に下げる必要ないよねみたいなところをちょっと感じたりとかさ、あとはまあ自信ね持つにあたってさ、よく言うのがその小さいねそのなんだろうな成功体験をね、まあ、することで自信がついていきますよとかってあるじゃない。でもさそれもさ考え方だけどさ、小さいね成功体験やっぱしどんどんどんどん成功していかないと自信って持てないよねって思うかもしれないけど、じゃあいつまで成功していけばいいのってなるじゃん。ずっと成功していかないと自信保てないよねってのもあったりするじゃない。でもだからなんか何してもさやっぱり自信なかなか持てないんだよね人間だけど、そういう根本的にちょっと考え方少し違うのかなとかねあったりするんでね、まあこれどこまで話せばねいいのかななんて思うけど、であとはそのなんだろうねそのちょっとね俺の中で意識変わったところとかっていうので、まあ、抜粋するとなんだけども、そうだね俺さなんだろうねなんかうまくねちょっと伝えてはおきたいと思うんだけど、まあ遠慮するんだよね結構で、この遠慮もなんかさ、例えばよ昔だったらねちっちゃい頃だったらさ小学生の頃とかなんか例えば〇〇くんねな親友がいるとすんじゃん、〇〇くん今日遊びたいなーっつって、で別関係ないね、どんなタイミングだろうが関係ないけど遊びてーなって思ったらさ〇〇くんち電話するじゃない。でお母さんが出てもさ、〇〇くんいますかってさ、変わるねーってさ、変わってさ、で〇〇くんちょっとこれから遊び行こうよってさ、そしたらさ、あ、ごめん、ちょっとこれから家族でご飯食べ行くんだって言われたらさ、あ、わかった、またねーって、じゃあねーって終わるじゃない。だけどさ、大人になるとさ、いろいろ考えちゃうじゃない。あー、なんか〇〇くんとちょっと今日飲み行きてーなーって。でも、この時間だしとかね。あとなんか最近忙しそうだし仕事とかもってね思ったりとか、でも他に飲みに行く約束とか入ってっかなとかね、いろいろあるじゃない、やっぱやめとこうみたいな、こういうさ変な遠慮がどんどん大人になると出てくるんだよね。大人になるっていうことはそういうことかもしれないけど、でもあんま関係ないよね、その遠慮ってさどんどんどんどんなんか積み重ねてきた経験とかからさ出てくるのかもしれないけど、別に何時だろうがね、どんなタイミングだろうが、友達、今だったら、ね、電話じゃなくてメールだってできるからさ、迷惑じゃなくてできるじゃない。したらさ、ね、〇〇くん今日、ね、こんな時間だけどちょっと飲み行かないみたいな。言って、あ、すまん今日、もう明日早いんだわってね、また誘ってくれって。了解って終わる話なのにさ、そういうこともしなくなってっちゃうんだよなと思って遠慮しちゃって。だからそういうのは、なんか自分の中でね、どんどんどんどんなんか生きていく中で作り上げちゃってる幻想っちゃ幻想なんだよねと思って、で例えば自分が好きなね奴らっているじゃない、こいつらといると楽しいなとかさ、こいつらになんかね声かけてもらうと嬉しいなとかさ、だからそういうのもあるからさ、別に今回その断っちゃったり断られちゃったりとかしても、その人に声かけてもらったってだけでなんかちょっとあなんか俺ね好かれてんだなみたいな風に思ってもらえるかもしれないから、別にね断られてもプラスに働くというか、 そういうのもあるのかもしんないなとかね。あとは、結構人間ってさ、なんか見返りを求めてるんじゃねえかっていう、ね、なんか思考に入りやすいかなっていうのがあってさ、例えばだけど、まあ、いろいろみんな、自分でできないこととかね、あったりとか、人にお願いすることもあると思うんだけどさ、人にお願いしたらさ、やっぱり、なんか、お返ししなくちゃなって思うじゃん。悪いなって思うじゃない。でもこれもさ、なんか、いらない話なんだよなと思って。いや、一応ね、これ、例えば最近の話で言うと、ね、いや、違いますよって言われたら終わりなんだけど、この間ね、例えば俺の、この間、童貞ネット、このホームページがね、ちょっと、サーバーのね、関係でぶっ飛びましたと。やべえと。いう時に、リスナーの方がね、俺、ちょっと見ましょうかと、ね、言ってくれたわけ。で、その時に、まあ、好意で言ってくれてるわけなんだけどさ、でもやってもらうじゃん。で、かなりそういうシステム的な話でさ、いろいろやってくれるからさ、お返ししなくちゃなとかって気持ちがすごい強いわけ。まあ、大したお返しはできないんだけど、ただ気持ちはあるんだよね。でも、それはさ、その、言ってくれたリスナーさんに関しては、俺からそういう見返りを求めてるのって言うと、俺は返さなくちゃいけないなとかって思ってるけど、多分、そんな求めてないんだよね。で、いや、これわかんない。そんなことないですよ、パルさんって。ね、ちゃんと見返り求めてるから、ちゃんとなんかね、くれるもんくださいよ、みたいな。あるとは思うんだけど、ね、でも、なんつうのかな、その、パルさんね、困ってるから、ちょっとね、助けてあげたいなって。で、助けてあげることで、なんか喜んでもらえたら、それでいいかなって。ね、パルさん無職だし、お金ないし、ただ喜んでもらえればいいかなって、思ってるだけなんじゃないのっていう。ところとかさ、そういうなんかちょっとした考え方なんだけど、だからなんかいろいろね、そのなんだろうね、こういうなんかパルが頑張ってるからなんかいろいろとね応援してさ、でこういうことしてあげるよ、ああいうことしてあげるよって言われてもさ、いや俺お返ししなくちゃいけないからちょっといや大丈夫っすみたいなね、それ遠ざけちゃうところあるけど、お返しなんてしなくていいんだよねってね。でその代わりちゃんと、なんていうの、やってもらったことに対して、喜んだりとかさ。で、それで本当に助かったよとかって。そういう言葉だけとか、リアクションだけで、全然相手は満足というか、そのぐらいしか逆に求めてないとか。ね。そういうのも、まあ、もちろん求めてる人もいるかもしんないけど、そういうのもあるよね、みたいなのとか、そういうちょっと細かい話なんだけど、こういうのが結構積み重なっていくと、その、あんまり例えば、ね、自信がない人も少し自信がついてくるというか、別にそんなにね、なんかいろいろと考えなくてもいいんじゃないのとかね、のあって、もう少し私これ一回しかまだ本読んでないからね、そんなになんか自分の中に、ね、取り入れてるわけではないけども、うん、なんかいいよすごく、今の話だけだとおいそんなに進めるのにこんな程度かよって思うかもしんないけど、なんかそんな話がいっぱい書いてあんの。で、もちろん、俺がこんだけいいよって言ってるわけなんだけど、そんな俺でも、まぁ、ちょっと受け入れられない話は結構、まぁ、あったりはするのね。だから、まぁ、全部が全部受け入れられるわけじゃないけども、その中の半分とか、三分の一とかでも、なんかすごい心に来る話は多分あると思うんだよね。なので、おすすめなんですわ。で、もう、買いなさいと、ね。いうぐらい、ちょっと一回読んでよと。いうぐらいの本なんで、どのぐらいの勢いで読んでほしいかっていうと、童貞ネットのホームページ、もうこれの一番上に、パルナイトの推薦図書という風にリンク貼ったから、これを、ほんと読んでほしい。もう買って、ね。今もうラジオ消して、ね。もうこれすぐ買いに行ってほしい。今24時間やってる本屋さんがあったらそこに行ってもらって、なければもう同点とホームページ行ってもらって、もうリンク貼ってあるから、そっからアマゾンで買えるし、いやもうパルナイトにアマゾンね、そこでもなんかアフィリエイトみたいなお金発生するんでしょみたいな、それ狙ってるんでしょとかっていう人いたら、もういいからもう、そこのリンクじゃなくてね、もう全然ググってもらって、そっから買ってもらっても全然いいので、買ってくんねえかなと思って。で、お金ないんですパルさんっていう人いたら、家近い人だったらもう貸すわ。持ってくわ。 あの、いや、息袋遠いんすわと言われたら持ってく持ってく。そのぐらいね、ちょっとおすすめなんだよなと思って。なんで、あの、まあ、いろんな人いると思うよ。別にこういう本いらないよって人もいると思うし、ね、まあ、そんなのあると思うんだけど、ちょっとね、読んでほしいんだよね。で、少しこのラジオ聞いてるっていう人は、俺っぽいちょっと思考の人も多いと思うんだよね。だから、これ読むと、救われんじゃねえかなって思うんだよね。ちょっと宗教っぽいでしょ？でも完全に宗教にハマったおばちゃん状態でさ、いやほんとこれいいのよってね、ぜひここのね、政党に投票してくださいみたいななってきそうで怖いんだけど、まあこれが宗教の始まりかもしれないよね。本当にこういう教えが良くて、でも周りに広めたいみたいなところあるから、押し付けがましくなっちゃうとあれなんだけどね。もう俺も聖書を配りながら歩いてるもんだからね、本当にこれなんか何冊か買って、もう知り合いにね、会うたびに渡していこうかなって思っちゃうぐらい良かったんだよねと思って。なかなか言わないでしょ、俺もここまで。なので、うん、なんか他の本もいっぱいね、読んできてていい本もあるんだけど、ここまでなんか特にそういう抵抗なくスーッと入ってきて、ああなるほどってなるのは珍しいんだよね。なので、ぜひあの、これタイトルが好きなことだけして生きていくっていうね、本なんで、ぜひもしかしたらこのね、ラジオで喋った後、じゃあパルもそんなこと言ってたから買おうかなってなってみたら、売り切れてる可能性はありますね。もう影響力しかないラジオだからさ、まあもしかしたらもうすでにアマゾンではね、品切れになってる可能性もありますけども、まあ、そうしたらね、あの、楽天ブックスとかね、ちょっとありますから、まあ、いろいろと巡ってもらえるとね、あるかなって思うし、まあ、基本的に問題なく買えると思いますからね、ちょっとおすすめかななんてね、そんな本でございます。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほど来ましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね、読めなかったお便りとかね、あとは、喋ってないね、なんか今週の話とかをちょっとつらつらとやっていきたいと思うんですけども。それではちょっとね、お便りをね、ちょこちょこ読んでいこうかな。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。さっきちょっと私が、あの、お伝えした本なんですけども、それ、一昔前にちょこっと流行った自己啓発本じゃねえかっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、これね、あの、最近出たやつなんだよ、多分。あの、いろんな多分タイトルがね、同じようなタイトルも多いし、あれなんだけど、この人自体も結構昔から本書いてるからあれなんだけど、この本に関してだけは、一応、初版が2014年、去年だね、11月28日。結構出たばっかな。ね、この本だから、いいんです。ね。しかも、自己啓発本じゃねえかってね。いや、そうなんです。そうなんだけど、本当に良かったんだよね。買ってくんねえかな、これね。あの、買って感想をね、聞きたい。あの、Amazon の感想では、いくつかな、レビューが14件ぐらい入ってて、で、13件は星4か5だったんだよね。で、一人だけ星1がいたんだよね。だから、星1の人は分かり合えないと思う。ね。もうそこはしょうがないよ。まあ、合う合わないもあるし。ただ、絶対何かしらあると思うんだよね。この本読むことで、その、いや、知ってるよっていうのもあると思うけど、ただ、星1つける人っていうのは根本的に多分考え方合わない人なんだよ、俺とは多分。そのやっぱりそういう人の意見っていうのがあってさ、あ、そういうのもあるよねとか、そういう風に思ったりとか、でも俺は俺で普通に生きてるからって人もいるだろうし、だけど、いや、こんな考え方ねえからみたいなさ、でもう一刀両断でこれ星1みたいなつけちゃう人は、うん、俺もさすがに八方美人になれないかなと思って。なので、もしね、この本買って、なんだよパルナイト、金の無駄遣いさせやがってって思った人は、すまん、そしたらもうラジオ聞かなくてもね、いいかなと思うんですってね、買った人全員がね、なんだよこんなん買わしてんじゃねえぞっていう話になったら、それはそれで悲しいんだけど、でもそのぐらいね、無駄なものにもね、プラスの部分を探すっていう、まあ、 お前が言うの？みたいなね。女性のバッシングしかしなくて、女性の悪いところしか見つけてなくて、いいところ見つけようとしないお前が言うのっていうのかもしれないけど、すいません。この本読んでね、少し考え方も変わってきたんでね、もう女性のいいところも探していこうというのもあって、ね、ぜひぜひ読んでいただくと。で、それで読んで、あ、ね、これも当然普通のことなんだけど、パルもようやくこういう考えにたどり着いたんだなってね、そんな風になんか温かい目でね、見ていただけたら嬉しいかなっていうね、そんな感じの、ね、素敵な本ですよって話だね。じゃあ、あとはね、いただいてるお便りなんだけども、ラジオネーム175番さん、広島に2万円で行けるのは安いですね。どこで申し込まれたんですかってね、お便りいただきました。ありがとうございます。HIS、ね、こちらでね、なんか、あったでしょ、新春なんとかキャンペーン的なやつでね、ちょっと申し込みましてね、いや安かったんだよね。でもまあ結構あるっちゃあるよね、探せば。こうやってね、ただパックになってないとないね。旅券だけとか、あとそのホテル代だけ、ホテルだけとかね、そういうのだとやっぱし割高になっちゃうことが多いのかなと思うから、まあどんなね、そういうなんていうの、旅行代理店でも一緒かな、わかんないけどね。俺はなんかだいたい HIS にしとくと、まあ安定してるよね。高い安いはあるかもしんないけど、まあまあその悪くない金額設定とかだったりするから、もう HIS でいいかなっていうので、他ねいっぱい調べてもわかんなくなっちゃうからね、 HIS である中で選ぶっていう、その中で一番安いのってやりますけども、まあ安いよね。もう飛行機往復ついてで結構いいとこのね、ねえ、だって飛行機行くだけですげえかかるからね、本当はね。であと電車だったら電車でさ、多分片道2万円ぐらいするでしょ、下手したら。だからそう考えるとね、ホテルもついて2万円でっていうね話だからね。まあもちろん空港からね、広島駅までは遠いからね、リムジンバスってやつで乗っていくと片道そこは1300円ぐらいすんだけどさ、それでも安いっていうね。で、市内とかはね、そういう路面電車ね使えば、まあなんか1日乗り放題でいくらとかってのあったりとかするからね。まああとは本当にご飯代ぐらいしかかからないので、まあご飯代どんだけかけてんだって話なんだけど、つってもね、一食1000円ぐらいでね、3食食ってるぐらいだからね、まあ6000円ぐらいと。で、プラスね、夜の飲み代ぐらいの話ですから、まあいいでしょと。ね、飛行機とか、そういうね、そういうなんか、もろもろのパックの料金抑えてるんだから、まあご飯にちょっとプラスさせてもらってもね、いいんじゃないかなと思って。言ったって、多分だからその6000円プラスね、夜の飲みで、1万5000いかないぐらいで全部のね、食事代で。結構いってんなって話だけどさ。でもさ、まあ、どっかね、少し素敵なところでさ、女性とね、まあ、ディナーなんてしたらさ、そんなんすぐ行っちゃうわけでしょ？二人で2万ぐらいは、ポンと行っちゃうわけでしょ？で、それも男が払ったりするわけでしょ？だったら、ね、二日間美味しいもんね、もうもりもり食って、もりもりうんこして、で、夜酒飲んで、それでも1万5000行ってないんだから、お安いっていうふうに、まあ、全然1万5000行ってないよね、もう。もう普通に計算して全く言ってないんだけど、ね、まあ、多く見積もっても1万5000円っていうね、ぐらいですから、まあ、そんな感じのね、これからも激安旅行の旅をね、続けていきたいなとは思っております。じゃあ、あとね、お便りいただいてるんだけどもね、お便りね、今日ちょっと冒頭で話した通りね、ちょっと読むお便りをちょっと選んでいこうと思います。っていうのも、まあ、本当に、すごいいただいてるんでね、先々週ぐらいからね、私の、ま、理想の女性像なんかをね、語ってから、まあ、お便りがちょっと多くてね、ちょっと読み切れないんだよね。今回もすげえいただいてるそこは。いや、広島旅行とかさ、この自己啓発本の話は全然食いつかないのにさ、もう俺の理想の女性像に関してはさ、ガンガン食いついてくるわけよ。読み切れないんだよね。これ読んでるとこっから1時間になっちゃうからさ、読めないんで、ちょっと抜粋してね、ちょっと読ませていただきたいと思うんで、ちょっと読めないものあって申し訳ないんだけどもね、そこはちょっとご了承いただければと思います。じゃあね、いただいてます、ラジオネーム亀頭さん、パル愛受け止め お疲れ様です。 デブでブスで夜な夜な男を漁りまくる地上ビッチと結婚した方がラジオとして面白くないかっていうね、答えていただきました。ありがとうございます。ラジオ的には面白いね、毎週ネタに困らないってねなるけどね。ただどう、もう今週も来週もね、もう毎週毎週うちの嫁がさーって、もう愚痴だよねなるから逆に面白くないでしょね。なのでだったらね、うちにねとっついてきたガッキーがね、ガッキー可愛くて可愛くて、まあそれはそれでねリスナーさん減ってっちゃうと思うんでね、どっちも減ってっちゃうんですけどね。でもまあ巡り合わせだからね、あの俺も本当にあの先々週まではね、あの絶対こういう人じゃないと辛いとかって話もしてたけど、もうちょっとねその考えも少しずつ、みんなのお便りもあるしね、お便りでああそうなんだなーとかって、なんか食わず嫌いは良くないなって、付き合ってみないと分かんないところもあるよなとかっていうのもあるし、あとはやっぱりあんまりね好みじゃないところもあるかもしれないけど、それを上回るような素敵なところがあればさ、全然ね問題ないよねとかって思ったりもするからね。だからまあまあ巡り合わせということでね、素敵な人と出会いたいなっていうぐらいでもう収まってるところもあんだよね。でそんな気持ちの中でね、いろいろとその手のお便りをいただいたりとかするから、もう読むに読んでもなみたいな、もう そういう気持ちじゃなくなっちゃってるしみたいな、俺もちょっとなんか悟りを開いちゃってるところもあるしみたいなね、ところあるんですけど。であとねお便りいただいてます。ラジオネーム151番さん、実際にお互いが付き合うことになりました、彼女はタバコを吸っています、だけど禁煙所行って吸います、分煙大事ですよねのスタンス、マナーある喫煙者、お酒は飲みません、好きではないので、でも居酒屋でご飯食べたりするのはありです、あなたは好きに飲んでください。私は生活サイクルが早寝早起きで11時ぐらいにはいつも寝ます、あなたもなるべく早寝早起きしてね、遅刻は嫌いなのでしないで、遅れるなら必ず連絡して、連絡はまめにしなさい、あと肉が苦手なので一切食べません、だから外食するときは焼肉とかは無理です、早く就職して子供が育てられるくらいは稼いでください。私も働くからむしろ実家継いでほしいな。という方だった場合、どう？許容できる？っていうね。お答えできました。ありがとうございます。そうね。まあ、俺もあんまりもう女性にそんな求めない感じになってはいるけども、やっぱこうやって書かれるとね、具体的に書かれた時に、これだったらどう？って言われると、でもやっぱりちょっと、考えちゃうところはあるよね。その求めすぎなのかどうなのかわからないけど、やっぱりタバコダメだな。あのこれはただ今タバコを吸ってて、で付き合うことになってやめるっていう人だったらもういいのかななんてちょっと思ってる。だけど付き合っている中でタバコ吸うのはちょっとこれはもう無理だわ。本当にあのダメっていうところだから、もうタバコを吸い続ける人、今まで吸ってたって人はもうしょうがないね。ただもうやめてくれるんだったら、ね、そこだけねダメで他はすごいいいかもしれないから、ただもうタバコを継続して吸うっていうんであれば、それは本当にすごいいい女でもちょっと NG だわ、ガッキーでも NG だわ、うん、そのぐらい多分タバコダメなんだよね。もううちの親が吸ってなかったあのもうそういうなんていう身近でやっぱしね行われていることっていうのは抵抗ないと思うけど、だから酒とかはうちの親すごい飲むから酒に対して全然抵抗ないんだけど、タバコを吸ってなかったからタバコに対する抵抗はすごい多分あるんだよね。まあもともとうちの親もねタバコ吸ってたらしいんだけどね、俺が生まれる前まではね。だけどもう一切そうなくなっちゃったからね。なんでまあその親に影響されてるとかね、そのあるのかもしんないけどね、いい歳して親に影響されてっていうかもしんないけど、まあ育ってきた環境っていうのはね、それがまあ自分をね作り出してるそういうところもありますからね。まあタバコ、あともうタバコくせんだよ本当に。タバコくせえし喉痛くなるし服に匂いつくし、もう本当にやめてくれと思っているのでね。ただまあ友達だったらいいよ、別に四六時中一緒にいるわけでもないしね、酒飲んでるとかその時だけ我慢すりゃいいからさ、まあ、友人とかはいいよ。あとまあ健康的な問題もあるけど、まあ、それも友人分かってやってんだったらまあいいんじゃない。 ただ身内には無理よ、本当に四六時中いるし、もう本当その、身内には厳しいかもしれないけどね。もうタバコね、これ本当ダメね。であと酒飲まないっていうねところ、女の人でね。でもまあ飲んでくれたら嬉しいな。なんかその酒飲むこね、酒飲まない人はさ、もういい迷惑だと思うんだけど、酒飲むことで少しさ、なんていうのか、心の緊張が解けるというか、少し楽しくなるところはあるじゃない？それって結構重要かなって思うから、まあ別にそのガバガバ飲めってわけじゃないんだよ。ただなんか一杯ぐらい付き合ってほしいとか、俺もさ肝臓悪いからさ、そんな酒進めらんないんだけどさ、ただやっぱその、たまにとかね、記念の時だけとかね、そういうのでもお酒一緒に飲めたら楽しいなっていう、なんかより良くなるかなっていう、そんなレベルで、別にガバガバ飲んでね、もうハケとかそういう話じゃないから、それもう俺が友達とかと飲む時だけでいいからさ、むしろそんな吐きたくねえからってあるからね。なのでね、まあ、ちょっと飲んで少し気持ちいい感じになってね、なんかそんなんでちょっと二人酔っ払いながら家まで帰るぐらいの、楽しいじゃん、そういう時ってさ。だからそういうのがねできたら嬉しいなぐらいの感じなんで、まあ、飲めなかったら飲めない、しょうがないかなとは思うけどね。少したまにね、ちょっと飲んでみようかしらぐらいので、一口飲んだらやっぱりちょっとなんかすぐね顔赤くなっちゃったわみたいな、そんなんでもいいんだけどね。そのいやほんと無理っすみたいなね、そんなとちょっとなんか悲しいかなぐらいのね感じ。そんなね、ちょっとなんかあれでしょ、俺も柔らかくなってきたでしょ。なんかね、やっぱさっき紹介した本のおかげですかね。ぜひ皆さん買ってくださいね。ね、どんだけ押すんだってね。もうほんと宗教の始まりですね、本当にね。で、あと書いていただいてたのが、まあ生活サイクル。早寝早起きで11時ぐらいにはいつも寝るので、あなたも早くね、なるべく早寝早起きしてねっていうね、話だけど。まあでも、一緒に暮らして、生活のね、そのサイクルが、なるべくお互いね、ちょっと寄せていかないといけない部分あるけど、まあ早起きしなくちゃいけないっていう人がね、その同じ屋根の下にいたら、まあそっちに合わせないといけないっちゃいけないよね。ただ俺がね、夜の勤務とかで、いや早寝早起きしちゃうとね、俺夜の勤務だからみたいな、その間どうすんのってなっちゃうから、まあそんなあるけども、まあ基本的にはそういうの早く起きる人に合わせないとね、共同生活だから。でそうすると、いや嫌だよ本当はね、嫌だけど、まあ健康にもなるし、まあ頑張ると思う。ただ頑張る中でね、そんなに俺も毎日毎日それをね守れるかって言うと分かんないから、そりゃなんか夜更かししちゃってね、逆に俺がちょっと2時間とかね3時間しか寝れませんでしたとかね、そんなあるかもしれないけど、自業自得だしね。まあそしたらそこは合わせるかなね。まあそこはそんなに拒絶はしなくてもいいかなっていうところでさ、どうする、どんどんどんどん俺がなんか許容が広くなってくるぞ、大丈夫かこれね。であとは、遅刻は嫌いなので遅れるなら必ず連絡してねって、連絡はマメにしてねっていう話なの。マメじゃないんだよね、ただね。だけど、なるべく、なんか、今ね、LINE とかもあるから、その、なんかさ、頑張って、ね、メールで返すとかね、だと、続かないと思うけど、もう、LINE のスタンプで、ね、遅れますとかね、あと、今起きましたとかね、アニメナウとかね、そんなスタンプで、でも、ちょっと、連絡するっていうやつ、で、これ送るからと、ね、もう、まあお互いね、話して、まあ大体分かってくると思うんだよね。この人本当に時間にルーズなんだなって。で、頑張って変えてくれてるんだろうけど、まあなかなかうまくいかないんだよねっていうのがあった時にもね、まあ、話し合って、なるべく連絡するからってね。で、連絡するのも、メール書いたりとかすると、いろいろ悩んじゃって、もう1日かかっちゃうんだわって。ね、だから、もうスタンプでね、まず、ポッとね、送るからと。それで、ちょっと、把握してくんねえかなみたいなね。そんなことで、お互いそこはさ、ちょっと寄せていく感じとかで、なんかうまくできないかなみたいな。お互いにっていうね、ところで。とか、そんな、ね、あとは、食事に関しては肉が苦手。ね、一切食べませんと。焼肉無理ですと。仕方ないね。友達と焼肉行くよ。ね。で、これで、いや、友達と行かないでよ、みたいな。言われたらそれ無理だよ。だけど、まあ、 ね、友達じゃあ食べてきてって、ね、たまには行きたいでしょってね、いうことであれば、それで肉は食べたりとか。でもあと別に食事ね、ちょっと俺だけ肉とかね、そういうのも別に、なんていうの、お互い同じ食事でプラス俺に肉とかね、そういうのも全然あるじゃない。それもしょうがないな、本当にダメなものってダメだからさ、それもしょうがないね、って思います。なるべくだったらね、同じもの食べて美味しいねって言えたら嬉しいけども、本当に苦手なのってあるじゃない。これだけは本当無理なんすみたいな。俺昔肉苦手だったから、ちっちゃい頃ね、わからんでもないんだけどさ、今はね好きだからね、もう朝昼晩ステーキでもねいけるぐらい肉は好きだけども、でもしょうがないね、もうその辺は。だその代わり、なんかその変な理由で嫌いとかだ、そういうのちょっとねあんまり好きじゃない、好きじゃないって、そういうのがねあんまりね好ましくないなって思うから、だからまあこういう本当にもう肉がダメなんですよとね、どうしてもという人いると思うんだよね。食べてると食感とかね、なんかちょっと気持ちよくなってきちゃってなるんだったらしょうがないよねっていう感じで、もう結構どう、しょうがないねが増えてきたでしょ。いいんですよね、素敵な女性、なんかその一緒にいてねいいなっていう女性だったらね、その辺もしょうがないのでね、お互いね寄せていけるかなって、そんな風に私ね、ちょっと生まれ変わった綺麗なねパルナイトということでね、お送りしてるんですけどもね、あとはまああと早く就職してももちろんわかるしね、あとは稼いでほしいね、稼ぐよそりゃね、お金なかったらダメだしね、もうそれもちゃんとするし、あとはできたら実家継いでほしいなっていうね話だけど、まあそうだね、それも視野に入れて頑張ってね、二人で頑張っていこうってねいう話で、嘘はついてないよね。本当はね、他の仕事したいなって思ってるけど、でもまあ実家継ぐっていう方法もね、だもちろん子供ができちゃったりとかしたらね、順番がいろいろねありますけども、もう稼がなくちゃいけないってなるじゃない。そしたらね、実家継ぐとかね、そういう選択肢も結構リアルになってくるのかなっていう。それまでは普通のね会社員じゃないけどもさ、を目指してね頑張りたいなとは思っているのでね、まあ、その辺は相談していきたいなっていうところね。これだったら炎上しないんじゃないですかね。俺も本当になんか今回のね、いろいろみんなからのね、お便りとかの件でね、今回成長したかなって思うんだけど、いや成長してないっていうね、いう話もあるかもしれないけど、もうこれ以上はちょっと無理だわ。これ以上成長ちょっと今の段階ではできないから、もう少し時間をね置かないと無理かなと思うんだけど。あとはラジオネームタオパイパイさん、おそらくパルさんは、これ前にお便りでいただいたやつだね、おそらくパルさんは本気で女に惚れたことないんじゃないかなってコメントに対しての反応が、小5から中3まで片思いしてたことあるしって男子高校生の休み時間の会話みたいで笑った、むせ返るほどの童貞臭、女一人と付き合ったぐらいで分かったような口聞いちゃうパルさん大好きだよ、楽しい放送いつもありがとう、それでは広島旅行楽しんできてね、羨ましいぞっていうねお答えいただきました、ありがとうございます。いや本当俺喋りながら思ったよね俺なんで小学校の話してんだろうと思って、私なんか来たね、お便りに関してはさ答えないといけないじゃん。で本気に惚れたことないんじゃないですかってお便り来たらさ、俺もさ、いやあるしみたいな、小学校5年生から中3までなんか結構そういうのあったしみたいなね、すげえ童貞臭みたいなありますけど、いや他にも俺もう中、小学校2年生から4年生まで好きだった子いるしみたいな、ね、そういうのありましたけどね。そんな小学校とか中学校の話すんじゃねえよって話なんだけどさ、まあね、まあでもそれでもまあまあ本気で惚れる惚れないっていうのはさ、年じゃないじゃんっていうねところでね、童貞臭しか残んねんだけどっていうね、まあ、そんな話でね、お便りありがとうございます、ね、もう本当にまあ、女のね女性の人一人と付き合ってね、分かったような口をね聞くんじゃねないよって話だと思うんだけど、でも本当にそれはある。本当に付き合わないと分からないこと、そのあとは別れてからじゃないと分からないこと、でも絶対あるから、本当にまあ別にセックスするセックスしない関係なく、 2,3 人とは多分人生の中でね、女性、まあ女性関係なくその異性と、今女性聞いてるかもしんないからね、異性と付き合うっていうことはプラスにはなるかなとは思う。 多すぎてもしょうがないと思うけど、そのゼロっていうのがちょっとまあ怖いというか、そのやっぱし実際ね、自分が直面しないとわからないことってやっぱしあるっちゃあるんだよね。なので、まあ、かといってね、これがちょっとね、あの矛盾があるんだけどさ、処女崇拝が俺たちにはあるじゃない。処女がいいって言ってるんだけど、2、3人とは付き合っててほしいみたいなさ、いや無理でしょみたいなね、あるんで、それは無理だと思うんでね。なのでやっぱりまあ、あの処女の方がいいかなとは思うんだけど、まあ片手ぐらいでやっぱし付き合った人数ぐらいの人の方がもしかしたらいいのかななんていうね、ところもあるのでね。まあそこだったら俺の元々言ってる理想のね、付き合った人数は4人以内ね、これでちゃんと当てはまってくるから、それでもしさらにそこで処女だったら最高みたいなね、ところあるけど、まあね、そこは俺も含めてね、ちょっとそういう異性とのね交流経験人数がね少ないって部分がね、どうしてもなんていうのか、これからお互い付き合っていく上でね、いやこれ一回なんか人と付き合ってたらもう分かることでしょみたいなことも分かんなかったりするのも多いからさ、なのでね、まあ、なんとも言えないけどね、まあ、ただ経験しないと分かんないこともありますよねって話でね、まあ、たったそれがね、ちょっと数少ない女性だとしても、それで少し分かることもあるから、まあ、そんなね、俺も知ったかでね、話しちゃったりはするんですけども。あとは、お便りいただきました。ラジオネームが、どれがいいかな?ちょっとね、多いんだけども。そうだな。ラジオネーム、さくらさん。だいぶ、打たれ強くなったよな、パルさん。広島も楽しめたみたいだし、ラジオ楽しみだなっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうね。やっぱりこうやって、みんなにね、鍛えてもらって。で、さらに、まあ、そこでね、ちょっと学ぶものがあって、そして、素敵な本に出会ってね。こちらの本、好きなことだけして生きていく。おすすめの本ですけどもね。まあ、この出会ったりとかしてね。まあ、少しずつ人間はね、進化していくんじゃないかなって、ありますから。まあまあ、そんな感じでね。まあ、広島も楽しめたし、という感じでね、良かったな、と思っております。あとは、ラジオネーム。こちらが、Mac ユーザーさん。ラジオ業界へ転職希望のパルさんへ。昨今のインターネット化のせいで、スポンサーもインターネット広告へお金をかけるようになり、ラジオへお金を出すスポンサーが減っているみたいです。ラジオ局も番組へ予算がかけられなくなり、ラジオパーソナリティのギャラもかなり減っているみたいです。競技ラジオパーソナリティなんて本当にラジオが好きじゃないと務まらない趣味のレベルの仕事になっているという話を聞きます。特に地方のラジオ局はスポンサーがつかなくて本当にやばいらしいです。パルさんは次の転職を残りの人生をかけられる仕事にしたいと言っていましたが、ラジオパーソナリティ一本で食っていくのは相当難しいと思います。自分も学生時代はラジオで育った口なので寂しいですが、もうラジオというもの自体が下火なのかもしれませんね。ポッドキャストも最近は聞く人が減って YouTube に流れているって聞きますし、これも時代の流れなのかっていうね、答えていただきました。ありがとうございます。そうね、もう深刻な問題だよね。まあ俺もラジオ業界というかね、こういう、まあ、おしゃべりをしてお金がもらえたら、それはとてもいいことかななんて思ったりはしていますけども、でも言ってる通り、趣味としてね、続けていくっていうのでいいのかななんて思っているところもあるんだよね。で、そうね、ポッドキャストもね、最近ちょっと聞く人が減ってきてるとかね、YouTube に流れてるって話もあるんだけど、でもまあ、そのさ、やっぱちょっと、時間をかけるところがさ、少し変わってるっていうところで、ポッドキャスト聞くんでやったら、3分5分のね、YouTube のね、なんか、あるじゃないですか。音の出るゴミの人がね、やってる、ね、その動画とかさ。まあ、そんなこと思ってないですよ。で、とてもいい音の出るね、人だなと思ってるんですけど、まあ、そういう人がね、やってる動画をね、ちょっと見たりとかさ、そういう方が楽しいかな、そっちを見てるっていうことで、まあ、そのラジオがどうこうって話でもなく、なんかよりいいね、なんかそういう娯楽に流れてるだけかな、みたいなところはあるんだけど。だからただ、ポッドキャストのいいところは、やっぱし音だけっていうのがとてもいいよね。そのラジオっていうさ、媒体はさ。 で、音を聞きながら何でもできるじゃない。だから音楽と近いよね。音楽聞くのとラジオ聞くのはそんなに大差ないんだよね。だから例えばマラソンしながら聞くとかさ、通勤中に聞くとかさ、で、ね、両手も自由になるし、もう目とかもね開いてるからさ、他のこともできるしっていうことで、そういう意味ではまあ別にもしかしたら聞く人少なくなるかもしれないけど、絶対になくならないコンテンツだなぁと思ってるから、まあこれは続けていきたいなと思ってるんだけどさ、まあなかなかねお金を稼ぐっていうところになると難しいかなっていうのもあるけど、まあ趣味のレベルでもちゃんとやっていきたいなと思っていて、でっていうのもさ、なんか俺がね将来就きたい仕事、まあ、こういう風な仕事したいなっていうのがさ、まあその少しずつそのなんていうの、言葉の表現としてこういうのがいいなっていうので表現すると、そのまあ子供向けのサービスとかでさ、やりたい仕事ね、子供向けのサービスとかで、その子供たちがね大人になった時に そのことを思い出してくれて、でそれをきっかけになんか友達ができるみたいな、そのぐらいのなんかことをできる仕事がやりたいんだよね。でそれって何っていうと、このポッドキャストは結構近いことをやってるんだよなっていうのをちょっと思ったりはするんだよね。じゃあ今回さ、その、オフ会に来てくれた、ね、その22歳の、男の人に関しては、高校生の頃から聞いてるっていうの。高校生から聞いて社会人になってんだよね。まあそりゃあさ、まあ6年もやってればさ、そうなっていくのは当たり前なんだけど、っていうことはよ、いるかもしんないんだよ。例えば、中学生から聞いてて、高校に上がって、で、たまたまね、その、まあ、みんな携帯とか持ってる、iPhone とか持ってるじゃない。iPhone とか持ってて、で、ポッドキャストとか、なんか、ちょっとね、隣の席のやつ見たら、ポッドキャストなんかいじってんなって。で、たまたま声かけてさ、あれ、ポッドキャストとかって聞くのとかって言うと、あ、結構俺聞くんだよね、って。どんなの聞くのって。いや、なんか、いろんな変なね、ポッドキャストいっぱいあるから、いろいろ聞いてんだけどさ、って。これとかさ、ちょっと、聞くと面白いんだよね、って。童貞ねってみたいな、何これってみんななってる中で、あ、俺もそれ聞いたことあんだけどみたいななると、多分友達なれんだよね。だからそういう意味で、まあお金は発生ね、特にまあ皆さんからね、ありがたいね、チャリンチャリンもらったりとかしますけども、そんなね別になんかギャラとしてもらってるわけじゃないけども、そういう意味でちょっと夢的な、俺がやりたいなって思ってることは少し実現してるんだよなって思ったりはするんだよね。だからポッドキャストってね、結構そのやっぱ無料で聞けるってのは大きいからさ、それでね、みんな携帯持ってたらそういうの聞くし、 iPhone とかね、iPod とかね、結構その身近だったりするから、なんかそういうのも今後でもう少しねちょっと広がっていけば、そういうなんかちょっとミラクル的なこともあるのかなみたいなね、とか思ってはいるんですけどね。まあ、そんなね、感じでね。まあ、これからも一応、ポッドキャスト頑張っていきたいなと。そんな風に思っておりますね。あとは、ラジオネーム、165番さん。いつも、ポッドキャストで楽しく拝聴して、させていただいております。俺たちみたいな、ゴミクズは、ヒステリー持ちの黒ギャルのビッチみたいな女しか選べる権利ないんだと思うよ。身の程知ろうよ。俺は黒ギャルビッチの企画もの AV 大好きだけど、それではラジオこれからも頑張れよってね、お便りいただきました。ありがとうございます。もうこれかもしれないね。ヒステリー持ちの黒ギャルビッチね。これは完全にその、もう穏やかな清楚系なさ、処女が好きって言ってる人に対してはもう真逆のさ、もうクソ虫みたいな感じだけども、逆にこういうタイプの子が、なんつうのかな、ピンポイントになればさ、すげえありになるよね。まあ、清楚が好きとは言いつつも、黒ギャルでも別にね、ちょっとまあ、いいじゃない別にね。ちょっと、そうだね。微妙だけど、でも黒ギャルものもたまには見るじゃない ?AV。ね。で、ビッチ。ね、AV 見るときは、なんか、その清純そうなやつよりも、ビッチっぽい方見るし、ね。そうするとさ、ヒステリー持ちか分かんないけど、でも、知女とかだったらね、その、なんか奥ゆかしい、ね、なんか、男の方からガツガツ行くような AV よりも、ちょっと知女的なね、攻められる感じの方が、AV 的にはいいから。そうすると、もう知女の、ね、 黒ギャルビッチだったら俺も大好物っちゃ大好物だからね。そうしたらそういうこと結婚したらよ、毎日が AV ですよ。いやープラス思考だなーポジティブになってきたなーってね。いや本当にもう本当勘弁してほしいんだけど、でもまあまあね、そんなね、わかんないから、付き合ってみないとわかんないからさ。ただやっぱり100人とかね、経験人数がいたりとかするとね、やっぱそれはそれできついところありますから。まあ黒ギャルビッチに見えてもね、そんなになんか経験人数多くなければ嬉しいなと思うけど、でも俺たちみたいなやつはね、もしかしたらね、そんなに求めちゃいけないのかもしれないけどね。そういうこと結婚したら、お、なんか AV みたいで、そういう風に毎日思えばね、逆にいいみたいななるかもしれないから、まあそんなねところでね、まあ発想のね、ちょっと逆転のね方法でいろいろとね、あの世界は変わっていくかなんてね思ったりします。あとラジオネーム羊がいる水族館さん、ツイッター読んでるけど、完全に食い倒れグルメツアーじゃねえか。確かに味覚の合う嫁さんがパルさんには必要だね。お一人様ガイドに載ってた休日食ってばっかのモデルにプロポーズしようっていうね、お便りできました、ありがとうございます。そうだね、あの女性の行動を追うためにね、そのお一人様のね、なんか女性の休みの日の過ごし方みたいな本買いましたけどね。食ってばっかなんだよ女のモデルはさ、カフェに行って食べてみたいな、なんかでちょっとかなんかね、立ち飲みで飯食って飲んで、その後ワイン飲みに行ってみたいな、なんだこいつみたいになってたけど、近いねそう言われると。俺はまあ、たまたまねこうやって旅行行ったからするのかもしれないけど、まあ、気持ちは一緒なのかもね。本当に休みが少なくて久々の休みで、だけどね、一泊できるほどのね、あのこともないし、だからもう近場ではあるけども、ちょっと今日はね、なんか美味しいもの食べようみたいな、で別に量を食うわけじゃなくてね、ちょこちょこちょこちょこ食べんで、多分ね、いろんなもん食べたいって。俺もそうだもん、その一つの店でお好み焼き二つ食ったらもう一日食わなくてもいいかもしんないけど、なるべくいろんなもん食べたいじゃん、せっかくね広島に来てんだからさ。だからなるべく少ない量でね頼めるのを頼んでみたいな、それでぐるぐるやってたからね。そういうの一緒かもしんないね、実際は。だからあとはそれでね、一緒にちょっと味覚がね近い感じだと楽しくそのグルメツアーもできるんじゃないかなっていうところでね、そのモデルさん、俺も本当になんだこいつって言ってたけどね、素敵な人だったね。俺が本当に盲目でしたね、よくない、ね、だからもうちょっとそのモデルさん、ちょっと後でね名前調べてね、ちょっとプロポーズしておきますからね、もう完全に通報されますけどね。まあそんな感じだね。あとはそうだな、あとさっきちょっと読んだところ、まあいっかね、いいでしょ、また戻ってもまたあれなんでね。であとはラジオネーム、171番さん。パルさんが自分の女の立場だった場合、自分は OK と言ったのを聞いて本当にそうなのかと思ったので、試しに今のパルさんを女にした場合、パルさんと出会って恋愛に発展するかどうかを想像してみた。ちなみに男女の、立場の違いで、男の年収は女の年齢、男の身長は女の容姿といった具合で、変換してある。パルナイト、身長チビ、体重普通、容姿ややハゲ、年収300万かっこ派遣の時、性格ネガティブ、自虐的、劣等感満載、中二病、八方美人、趣味オナニー、女性バッシング、ニコニコ動画、ギャンブル、食べ歩き、アニメ、ラジオ配信、資格宅建、年齢34歳、相手に望む条件、タバコを吸わない、年齢が31歳以下、容姿が中の上以上、華奢で胸は C カップ以上、味覚が合う、物音を立てない、穏やか、東京23区か埼玉在住、経験人数5人以下、ラジオで、存在を公表されても大丈夫な方。これを女性に変換すると、容姿、ね、女性、まあ、俺のね、今のプロフィールを女性バージョンに変えるって場合なんだけど、女性に変換した場合、容姿ややデブス、かっこ身長チビややハゲを変換ね、身長チビにね、ちょっとハゲを変換された、ややデブス、年齢34歳、年収300万を変換したところでね、34歳、ちょっと年齢はね、やっぱし31っていうのはありましたけど、ちょっとね、 年収の関係ですとね、年齢に置き換えると年齢ちょっと上がっちゃいますよって話でね。で、俺が派遣社員っていうところもね、ちょっと変換して、家事に関しては、旦那には家事も手伝ってほしい。ね。性格、ネガティブ、自虐的、劣等感満載、中二病、八方美人、趣味、BL、男性バッシング、ニコニコ動画、ギャンブル、食べ歩き、アニメ、ニコニコ生放送、資格、宅建、相手に望む条件、タバコを吸わない、年収500万以上、年齢、ね、だ、望むところはね、今度その、またちょっと俺のね、要望とかとね、ちょっと比較してね、ちょっと変換されてますけども、年齢31歳以下を変換ね、することによって、年齢500万円以上を希望。あと、容姿が中の上以上をね、俺も希望してる。それを変換すると、身長が175以上。あと、華奢で胸は C カップ以上を変換すると、痩せ型マッチョ。あと、味覚が合う、物音を立てない、頼りがいがある、東京23区か埼玉在住、童貞、素人童貞却下、ニコニコ生放送で一緒に出演してくれる方。なんだこれ、クソ女が爆誕しちまった。しかも相手に望む条件が互いにかすってもいねえ。もしこの二人が電撃的な出会いをしたとしてもバッシングし合って終了じゃねえかこれ。パルさん、ぜひ女版パルを見つけて結婚してください。そして新コーナークソクソ嫁解体新書を立ち上げてください。お願いしますってね、お答えできました。ありがとうございます。ちょっとこれね、最初読んだ時ね、ちょっと一人で見ながらね吹いちゃいましたけどね。まあそうだよね。俺もいろいろね、その、求めたりとかするところもあるけど、女性、俺が女性だとしてね、求めるってなると、まあこうなっていくんだよねと思って。で、それでも、ね、俺がその、ラジオをね、配信したりとかするからさ、でも女の人だったらね、今本当にニコニコ生放送とか結構してる人多いからね、もう、趣味ニコニコ生放送とかそんな子だもんね。で、ニコニコ生放送、ね、一緒に出演してくれるみたいな言われるんでしょ。そうっすねってなるもんね。結構厳しかったりとかするけど、あと趣味がね、俺オナニーだけど、まあ女にね、まあ変換すると、まあ BL とか不女子ってことだもんね。まあそうだよね。不女子でニコニコ生放送、なかなか香ばしいやつだなっていうね、ところありますけどね。まあそんなやつね、ただややデブスってね。まあでもややデブスだったらもういいかなって最近ちょっと思ってるね。まあブスカワとかもいるじゃない。ブスカワイイみたいなさ。そういう、まあ、愛嬌のある子もいるからね。だから、まあ、一概にはね、なんとも俺も言えないし。で、ね、デブも、まあ、努力、ね、俺も、頑張ってね、いい男になるから、ね、もう女の子もに関しても、ちょっと頑張ってほしいな、みたいなね。そういうところで、歩み寄っていけるかな、みたいなね、ところもあるけど。だから年齢に関してはね、まあ、ちょっとこれは、まあ、ちょっと子供を産んでほしいところもあるからね。まあそこはね、少しありますけども。で、まあそうだね。まあいろいろ求めるところはあったりすると思うけどね。でもそんな感じだよね。お互い、ね。まあ、どうかなってなっちゃうけどね。で、まあこんな子だったら、悪くはないのっていうと、年齢のところだけが達成されてれば、そんな悪くないかな。ね。ただ、向こうがね、その、俺が女になった場合、求めるのもね、まあ、少し難しくて、今の俺にマッチングしないところもあるけども、そこは向こうにも妥協してもらえれば、まあ、そんなに、ね、そのマッチングしないってこともないのかななんてね、思ったりとかするんだけど、まあね、ただね、俺も、いつも自分を悪く言ってるところあるじゃない？その、デブで、チビで、ハゲで、ね、無職で、年も結構いってて、ね、そんないろいろ話しますけど、でも、俺、なんて、ちょっとさっきのその、紹介した本読んで、自分をそんなに、マイナスにね、言う必要ないのかなって、ちょっと思ってさ、例えばさ、このラジオやってるじゃん。で、例えばオフ会ね、来てくれた人とかさ、パルさん、いつも楽しく聞いてますよ、ってね、言っても、俺自信ないからさ、いやね、いつも聞いてくれてありがとう。ただ、そんなね、俺も話が達者なわけじゃないし、あんま面白くないでしょ。ね、でも、こんだけ長い間聞いてくれてありがとうとか言うとさ、いや、俺面白いと思っ ってるからこんだけ長い間聞けてるんだけどとかってなるじゃん。だからそのね、本とかにも書いてあったんだけど、ほら本抜粋するのかって話だけど、例えばさ、なんだろうな、そのこれがね、例えばになっちゃうんだけど、例えばいいね壺を作ったとするじゃない。俺が例えば陶芸家でね、でこの壺すごいいいですねってね言う人が出てきてさ、これ100万出しても欲しいっすよって言われるとすんじゃん。だけどまあ他の人が見たらね、いやこの壺なんだよとね、もうほんとゴミくずじゃねえかよって言う人も出るかもしんないけど、ただこうやって100万でも欲しいっすって言う人出てきた時に、いやーこの壺本当になんか俺も失敗しちゃってみたいなさね、で俺も作るもん全部失敗しちゃって、もう全部こんな壺なんですよってね言って、全然良くないんですよってね。でまあ少し気持ちの中ではね、いやこれもうまくいったところもあるんだけど、でもな人にあんまりそんなに言えるようなものでもないしなみたいなところでさ、ちょっとね、いやそんなことないんす、そんなことないんすってさ言うとさ、いや俺は100万円の価値あると思って本当にもう100万円もねちゃんと持ってきて買おうとしてたんだけどな、そんだけ言われちゃうと あんまり良くないのかなみたいになっちゃうじゃん。だからそれと一緒でさ、なんか自分の価値を下げるように下げるようにすると、なんか周りがねいいっつってくれてるのに、それすらなんかなくなっちゃうというか、逃げていっちゃうというか、そういうのもあるのかなと思って、ちょっと俺をねよく言ったらどうなるのかなってね、ちょっとねいろいろ考えたんだけど、まあ俺をよく言うと、まあイケメンってわけではないけども、まあほどほどね好青年だよね、パッと見ね、パッと見好青年だし、あと喋ればこうやってラジオやってるぐらいだから、まあ楽しくはねお話はできますよ。で仕事はね、まあちょっと年末に辞めてしまいましたけども、まあこれももちろん理由はあるしね、宅建取ったっていうことで、あとは派遣社員だったからね、このまま派遣社員のままずるずる行っても良くないっていうことで、やっぱ自分をね奮い立たせるために、一応ねこれから一生頑張れる仕事、そういうのつきたいなと思って辞めてる部分あるじゃない。でさっきも言ったけども、その仕事に関してはね、今後、まあ、どういうのにつきたいのっていうとさ、一応ビジョンとしてはね、その子供向けのサービスに関わって、でその子供たちがね大人になった時に、でそのなんかそのサービス思い出してくれたりとかして、でそれをきっかけにね、なんか友達ができちゃうとか、そういうのがねなんかできたらいいなっていうビジョンを一応持ってるからさ、それに向かって今頑張って、ね、転職活動をねやってるところですっていう、そういう話じゃない。で宅建に関しても一応その、まあ、宅建取ったっていうねことで、まあそのぐらいのね俺も努力はできる人間ですっていう、ね、こともちゃんと証明できてますし、で努力するだけじゃなくてちゃんと宅建取ってるっていうことで、そのぐらいのね能力はあるってことだよね。でもし宅建業界でね働くって場合は、俺もね親父がね、父親が不動産会社をね経営してますから、不動産業のねまあそういう適性とかもね、まあそういうまあちっちゃい頃からね親の姿を見てますから、適性もあるかもしれないですし、あとはまああと私ね自身もさ、過去にはさ、その会社経営をね、その株式会社を立ち上げて会社経営をねちょっとしていたこともありますから、ちょっと業種は違いますけどもね、なのでもし親の会社をね継ぐっていうねことになったとしても、まあそういう経験もありますからね、まあやっていけるんじゃないかなっていうね、そういうまあ親の会社を継ぐっていうこともね視野に入れているね、そんな感じだし、あとまあ趣味としてもね、私アウトドアな部分に関してはそのロードバイクとかね、そういうのもね乗るの好きですし、ただまあインドア派でもありますから、インドアなところで言うと、まあインターネットでね、そのまあポッドキャストっていう、まあこうやってラジオとかねしてますけども、まあこれでねちゃんとネットラジオパーソナリティとしてね、毎週毎週ちゃんとやってますしね、でこうやってお話をすると、まあリスナーさんってやっぱついてくれてるんだよね、ありがたいことにね。でリスナーさんからは俺がちょっとしたことをねお話しすると、もうそれに対してねもうドッカンドッカンお便りを返してくれると、そんなもう大人気パーソナリティでね、まあネット上ではねちょっとね頑張っているかなっていうね、そんな感じでさ、で中にはねその高校生から聞いて今社会人ですとかね、そういう人も出てくるぐらい長く聞いてもらえるような、そんな素敵なねラジオをちょっと趣味でねやってますと。であとはまあね、こんな風にまああんまりね人はやらないかもしれないね、そういうポッドキャスト配信とかね、 でも俺はそういうなんか新しいことをねチャレンジするってことがとても好きだからさ、そうするとやっぱりね、いろいろと毎年毎年ね新しいことやっていきたいなってことでさ、一応去年に関しては東京マラソン、ね、出て完走したりとか、あと富士山ね登ったりとかね、そういうねアクティブな部分もありますから、やっぱりねどんどんどんどん挑戦していきたいなっていう、そういうちょっとアグレッシブなねそういう気持ちもありますし、ただやっぱりいろいろこうやって毎日ね忙しいね、やりたいことが多いからなかなか忙しいのでね、今ちょっと彼女はいないっていう感じなんですけども、まあ学生時代とかのね話させていただくと、まあこなんか卒業とかの学校のねそういう卒業のタイミングとかになってくると、まあ何度かね告白されたりとか、まあそういうぐらいはねありますから、そんなにまあ変な人間じゃないよね、その人にねちょっと好かれるというか、女性からそういう告白されるぐらいのまあ男ではありますよ。ただね誰でも付き合えればいいってわけではないのでね、そういう人とねやっぱり誰でもいいからねやれればいいとかね付き合えればいいって話ではないからね、まあちょっとお断りはしちゃったりはするんだけどもね、なのでそういうところではちゃんとはっきりしてるんでね、低層観念とかそういうのもねしっかりしてますと。あとはまあ一人暮らしね私もねしてますからね、もう10年ぐらい一人暮らししてますから、まあ一応ねちゃんと親から離れてね自立もしてますっていう、どうですか意外と、あれパルさん結構高スペックじゃないですかみたいな、ならないならないかな、まあならなそうだけどさ、でもやっぱりねこういう話じゃない、結局34歳無職ね、ちびデブハゲメガネね、趣味はネットでラジオ配信、これだけ言うとやーべえやつってなるけど、今みたいにまあちょっと長かったけども、自分をね別に卑下するわけじゃなくて、事実じゃ事実じゃない、それをさまあいい風にちょっと捉えて言うとこうなるわけじゃない、だからまあ言い方だなとは思うけど、でも、ただこういう人間であればさ、まあまあそんなに悪い物件じゃないのかななんて思ったりしないってね、まあ完全にちょっと詐欺に近いんだけどっていう話もあるけど、だからさまあそんなことをね、だこういう風なことを考えてもいいのかなってね、別にこれをなんか前面に出してそれで生きていこうっていう話ではなくて、さすがにそんな傲慢だからねあれだけど、ただちょっと自分をねそんなになんか悪く捉えないでこういう風に考えて生きてもいいんじゃないのってちょっと思える、そんな風にしてくれる本が私今日ねずっとおすすめしてます、好きなことだけして生きていく、こちらを読むとちょっとねそんな少し自分肯定してあげてもいいかななんてね思うと、あそういう風に考えるとなんか俺もそんなにねなんかダメな人間でもないのかなと少し自信持ってたりとかねいうのもある、ちょっとね今の話だけど薄いのでね、ぜひ本読んでほしいなーって思うんだよね、そんなね感じなんですけどもね、まあねどうなんでしょうかね、まあまあそんな感じで、まあちょっとあとお便りもね、あといくつか読んでね今日じゃあ終わりにしようかな、すっげえ今日喋ってない、もうそろそろ終わろうね、長いんだよいつもラジオね、お便りいただいてます、ラジオネーム草壁さん、パルさんこんばんは、先週の放送ポッドキャストで聞きました、リスナーの皆さんはどちらかというと、ソリッドパンチャーが多いようですね、ですがそれをボディで受け続けるパルさんきっとダウンしないと思います、なぜなら最初からダウンしているでしょうから、あとパルさんがパンチを受けるときに微妙にヒットポイントをずらしてダメージを減らしている、様子が面白いです、大丈夫、生きているのだもの、ニコ生も見ましたよ、今日もラジオ楽しみにしています、そんなお便りいただきました、ありがとうございます、そうだねみんないいパンチ持ってるんだけども、まあ俺はね本当に最初からぶっ倒れてるところもあるんだけどね、まあそんなマウントになっても、まあ、ちょっとでもねポイントをずらすことによってね致命傷を受けないようにしてね少し話をすり替えたりとかねそういうところあるかもしんないけどね、まあうまくねしてやって、ただねなるべくねいただいたお便りは全部読みたいってねスタンスで、ね、先週まで頑張ってましたからね、まあそんな感じだね、あとは そうだね、お便りがいただいてるのがね、あります。ラジオネーム、ラジオネーム、スティーブさん。パルさんこんにちは。先日はモンスト、フレンド登録ありがとうございました。パワープロ、インストールしました。2月の13日から2月の15日までゴッドフェスですね。赤ソニアか、大凶小凶が出ることを祈って5回回します。これからも頑張ってくださいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございますね。たまにはあのもう何これ、パズドラの話あんまし、最近してね、パズドラ熱がね冷めてきてしまった部分はあるんだけど、一応サクッと今回ね、ゴッドフェス引きましてね、5回引いたかな、一応引いたものを言っておきましょうか。引いたものに関しては、ベルダンディ、あとはマシンゴーレム、ハトホル、で、水のプリンセスバルキリーね。で、あとは、緑おでん。この5体だね。今回ゴッドフェスすごい良かったんだよね。だからね、赤ソニア出るかなと思ったら出なかったんだよね。赤ソニア出ないと俺もちょっとパズドラ続かないよっていうね感じなんだけど、でパワープロはね相変わらずちょっとね頻度は下がってきましたけどね、あの徐々に、まあいいキャラもね作れになってきたからね頑張っているんでね、今だいたい作るとね総合のランクで B のキャラがだいたいできるかな。まあそんなんでね、まあ無課金で頑張ってますけどもね、また今度ちょっとイベントがありますからね、パワープロはねこれからも頑張っていきたいと、そんな感じでございますね。あとはラジオネーム道珍さん、内藤さんお久しぶりです。受験が無事終わり、溜まっていた分を聞きやっと追いつきました。ここで死にたくなったことを聞いてもらいたいと思います。先週に入試があったのですが、その会場で音楽を聞いていたところ、やけに音が小さいなと思い、どんどん音を上げていったら違和感を覚え、どうやらイヤホンが壊れていてスピーカーから音が出ていたようです。幸い聞いていたのはエゴイストで、ギリギリ僕の中ではアニソンの中で自殺レベルではないのですが、その時は汗が止めどなく出てきました。周りは全員他人という中、クールビューティーパルさんだったらどういう態度を取りますか、ご教授お願いします。あとパルさんが業者のごとく進めていたパワープロやりました。自分はもともとパワポケが大好きなので見事にはまりました。小筆ちゃんと結婚したいと思いました。かっこコナミカンというね、お答えいただきました。ありがとうございます。これコナミカンっていつも読んでるけど、小ナミカンが正しいのかね、まあ、小学生並みの感想っていうね話ですけどもね、小筆ちゃんと結婚したいっていうね、まあそんな、まあ俺もさ、ね、ちょっと思ったりしますけどね。まあ、そんなね、スピーカーからね、その音楽がちょっと漏れちゃっていたっていう。あるよね。まあ、このラジオだったら死ねるけどね。このラジオイヤホンでしてて、なんか音ちっちゃいなーってね、音上げてったら、もうこのラジオが周りに聞こえちゃうみたいなね。女性解体新章とかね、聞こえちゃう。なんだこれみたいなね。それはまずいってね、ありますからね。だけど、流れたのはエゴイストの曲っていうことでね。エゴイストはいいですよ。サイコパスのエンディング歌ってましたからね。で、曲を作ってるのはさ、あれ、スーパーセルだから、スーパーセルのリョウさんがね、作ってるから。もう全然もう問題ないですよ。聞こえちゃったらもうそれでも、ああ、エゴイストいい曲だなーってね。それで、さりげなく、ね、席を立つっていう感じだよね。辛いよね。汗が止まらないよ、そんなのね。どんな曲でも。例えば本当になんか今一番流行ってておしゃれで誰に聞かせてもおかしくないね、笑われない、そんな曲だとしても、いやー、外に漏れてるというか、外に大きい音で出してるのはもう恥ずかしいよね。どうしようもないから、もうただね、その場にいなくちゃいけないんだったらね、しょうがないよね。スッと消してね、スッてもう何もなかったことにするか、すいません漏れてましたって言うかね。もうトイレに行っちゃうと、もう帰ってこれないよね。行った瞬間にみんなが噂してるっていうさ、そういうこと考えちゃうじゃない。ちょっと今聞いた、エゴイスト聞いてたぜですね。でもしかしたらでも、これ音楽がね、外に流れたことによって、ねえ、エゴイスト好きなのって言われるかもしんないじゃん。それも、男じゃなくて女の子とかもね、そのファンとかいると思うから、あれ、エゴイスト好きなんですかって。 言われたりとかしたら、あ、好きなんすってなるかもしんないから、すべてがマイナスじゃないよね。なのでね、来るもの拒まずでね、かかってこいや的なところで、どやったね、どやった顔してればもしかしたらいいかなって思うけど、そんなにね、みんなメンタル強くないからね、まあしょうがない、ね、もうその日はもう基本的に教室にとかね、いないで、もう教室いなくていい時は、ね、もうトイレに行く、もうこれでなんとかね、時間をね過ごすしかないっていう感じですけどね。まあそんな感じでお便りいただきましてありがとうございます。あとラジオネームが馬太郎さん、先週の放送はかなり荒れてましたね。本当面白かったです。個人的には全然高望みではないと思いますが、他のリスナーの方からも指摘があったように、結婚とか考えずにとりあえず恋人を見つけて付き合ってみればいいのではないでしょうか。案外付き合ってみれば女性の理想像なんてどうでもよくなってきますよ。私なんか以前はスタイルのいい女性が好きでしたが、今ではデブ戦になりましたよって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや本当このね、みんなのお便りいただいて思うのは、先入観が良くないよね、やっぱりね。絶対こうじゃないとダメっていうので、女性を見るのは、やっぱ良くないなっていうのは思ったよね。だから、まあ、その、付き合う付き合わないはちょっとわからないけども、ちょっと、少しね、身近に、なんかそういう、まあ、友達でもいいんだけどね。そういうのでもちょっと、その距離を縮めるっていうことで、その人を知っていくことによって、随分変わる可能性もあるからね。その、毛嫌いしてて、本当にダメなやつはダメよ。さっき言ったような、まあタバコでも友達だったらな、タバコ吸ってもしょうがねえなってなったら、まあほぼ大体だ、ほんと受け付けない、その顔、まあ顔はやっぱり重要なんだよね。その毎日見るもんだからさ、本当の本当に毎日顔合わせてもうちょっとそれも無理だからっていう人はいるじゃない。本当になんか生理的に受け付けないっていうぐらいの、まあ他の人からしたら全然平気なのかもしれないし、逆に他の人がこの人ちょっと生理的にダメだなっていう人が俺が大丈夫かもしれないし、だからそれはなんともね、見てみないとわからないとかあるけども、でもだからそういうのでもない限りは、特にね、なんか問題ないんじゃないってね、最近ちょっと思ったりはしてますね。だから、そうだね、まあ難しいよね実際。だ今まではこういうの無理こういうの無理って言ってたけども、まあ、実際会ってみないとわからないよねっていうね。ちょっと話してみて、なんかいろいろしてみないとわかんないよねっていうのは、あるのかなって、ちょっと思い始めてます。なのでね。まあ、そんな感じで、女性とね、もう少しちょっとコミュニケーション取れるようにね、なっていけたらなって思います。お便りありがとうございました。あとはお便りいただいてます。ラジオネームトリンドルさん。いただいてるのはね、3歳で買い物に行けるわけがない。絶対嘘。嘘はつかないでください。あと、イニシエーションラブ、まだ読んでないんですか？もし時間に余裕があるんだったら、大学のサークルへの潜入レポ期待っていうね、お便りきました。ありがとうございます。多分この話はね、俺が昔3歳ぐらいの時に買い物とかしてたし、みたいな話したのかな？そういうことだと思うんだけどね。3歳で買い物行けるわけないじゃないかって話なんだけど、いや言ってたよね。だって年少さんだぜ、幼稚園の年少さんだったら、その何度もね、毎日行ったことあるような、そのスーパーではなくて、本当に昔ってさ、30年前の話だからね、30年前ってさ、本当にそのちっちゃい商店みたいなのが結構あったんだよね。で、家の前にそういう商店があったの。だからまあ母親がね、ちょっと熱出ちゃってる時とかは、そのメモとかね、持ってさ、買い物するものとか書いてもらったりとかしてさ、それを一応持って忘れないようにしても行ってさ、で買い物したりとか、そういうまあ、ことはできたよね。だからちょっとな、聞く人によっては大きく捉えられちゃうってるところもあったかもしれないけども、まあそんなね、その別にさ、お金をね、そのちゃんと払ってとかさ、なんかもう全部覚えて買いに行くとか、そういうんじゃないけどさ、子供のうちのね、買い物なんて、買うものを書いてもらったりするじゃない。で、それを探して入れたりとかさ。で、お金も、もう本当に、なんてよ、お札だけとかね。それで、小銭はもらってとか、そんなレベルね、だったりはするけども、まあ3歳ぐらいだったら、毎日行ってるようなそういう商店だからね、 顔見知りでもあるから、どうしたのって言われてさ、買い物っつってね。で、これとこれとこれ買いに来たのっつってさ、そうなんだっつって。そんな感じだと思うんだけどね。ただね、そこのね、お店がね、一本道路渡るんだよね。これが怖いよね、親からすると。3歳で一人で外に出して、車が走ってんだよね、その一本道。で、多分横断歩道もなかったはずなんで、そこって。だからちょっと怖いよね、と思うよね。今考えると、俺だったら一人で行かせらんないなって思っちゃうよね。まあ、行かせなくちゃいけないんだけど。で、まあ、そっから先ね、もう3歳だとちょっと難しいね、その辺もね。あるけど、もう4歳、年中さんになったらもう別にもうチャリも乗ってね、もうすっげえ遊び行ってたからさ、もう4歳になってくると大丈夫かなーって思うけど、3歳だとね、ちょっと、まあ、不安なところもあるよね。4歳でも怖いね。チャリ乗って、ほんと幼稚園の先生の家遊び行ってたもんね。怖いよね、親からしたらね。まあそんなんありましたけどね。まあそんな、ね、ところで。あとその、イニシエーションラブっていう、これ小説。ね、まだ読んでないんですかってあったんだけど、まだ読んでないですね。一応さっき、アマゾンの欲しいものリストに一応ピックアップしときましたからね。ちょっと時間ある時にはね、読んでみようかな、みたいな。って言って読んだ試しあるのって言われると、わからないけどもっていうね、ところなんだけど、一応欲しいものリストはね、入れさせていただきましたんで、ちょっと時間があれば読みたいと思います。じゃあ、そんな感じでね、今日ずっと喋ってるんだけど、だいたいそんな感じで今日は、お話は、大丈夫かしらね。ほぼほぼね、お話ししましたからね、今日この辺でにしましょうか。で、今日はもう2月の中旬ですけどもね、次回は2月の22日、日曜日のまた23時からね、やっていきたいと思います。まあそんなね、こんなで今日、まあ一日ね、ちょっとずっと聞いてもらって分かったと思うけども、俺もちょっといろいろとね、心の変化というか、そういうのありますから、もしかしたら来週はね、もっと悟りを開いて、皆さんね、素晴らしい人間ですね。私も素晴らしい人間ですね。みんなが幸せですね。世界は平和ですね。みたいな。そういう放送にね、ちょっとなる可能性もあるんだけど。でもね、そんな人間のさ、なんて根本っていうかさ、そういうのって変わんないじゃない。なんか、よくあるじゃない、その、なんか、ね、個性がなくなるとかさ、なんか、私はそう、なんか、ちょっと人と違う格好してるけど、みんなと同じ格好したら個性なくなっちゃうじゃないとかね、いうクソみたいな女がいるけどさ、いや、変わんないよって。みんなが同じ格好したって、何かしらその人その人で違う要素出てくるもんね。で、根本がやっぱしあるから、どんなに、ねえ、なんか服装が一緒でも、髪型が一緒だろうが、あとなんか、好みとかが一緒だろうがね、例えばもうなんか、双子でね、すごいこの、なんか、まあ、双子だとね、同じ遺伝子っちゃ遺伝子だからまたあれだけどさ。でも、同じようにね、育てられたとするじゃない？違う人が。例えば、なんだろうな、ちょっと、捨てられた子をね、二人いてさ、で、その子をね、両方とも引き取って育てたと。したらさ、同じ環境で育てたとしてもさ、で、同じ風にね、いろいろやっても、やっぱ違う感じで育つじゃない。少し要素が違うからね。だから、まあ、個性っていうのはさ、こうやってなんか、なんか、まったいれにした時にね、少しちょっと飛び出るものが個性かなっていうふうに思ったりはするからね。だから俺がね、ちょっと性格がポジティブになってしまったとしても、本当の根っこの部分って、ネガティブあると思うんだよね。どうしても消せないネガティブが。そこ、ね。残っていれば十分楽しいラジオができるかなと思うし、そんな上がり症がね、急にね、治るわけじゃないからさ、上がり症がね、まあ治んないわけだから、なんかそういう緊張する場に行ったらね、まあブルっちゃうっていう、そういう時もね、やっぱしラジオ的には面白いかなと思うし、まあ、そんなね、いろいろありますけどね、まあ来週も、まあ、変わらずね、やっていきたいと思いますけどね、長い。ね、ラジオが長いってことは、いいよって言ってくれる人もいるけどね。まあ、一日にね、聞かないで、まあ一週間かけてね、聞いていただけたら嬉しいかなと思います。で、俺のね、ちょっと喉もね、限界になってきて、ね、お便りもね、選んで読んでるのに、こんなことになっているっていうね、ところなんだけども、そのうちほんと3時間とかいっちゃうからね、まあ俺のね、話すボリュームも、ちょっと下げつつ、 で、あと読むお便りもね、ちょっと減らしつつ、なるべくちょっと1時間ぐらいで終わるようにね、これからはちょっと気をつけてやっていきたいと思いますんでね、これからも聞いていただけたら嬉しいかなと思います。じゃあそんな感じでね、今日も長時間ねお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。